はい、それではですね、今日は、ゲストに、斉藤美恵さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さんは失礼ですけど、お年はおいくつになるんですか？
私83歳です。
83歳。はい、
1931年生まれです。
1931年。
はい、
昭和でいうと
6年かな。
昭和6年かな。
6年でしょ。
はい、生まれはどちらになられるんです
か？茨城県。
はい、
はい、富士郡の田舎の方だったそうです。
自分の、なんて言うの、里見村ですか？
はい、里見村です。はい、
はい、田舎の方だったということは、美恵さんはブラジルには何歳で来られたんですか？
1歳と何ヶ月かです。はい、
じゃあもうブラジルが80年。
そうです。はい、82年になります。
じゃあ実はですね、今日は民謡協会というビラマリアーナにあるところで、はい、インタビューさせていただいてて、斉藤さんはその民謡協会の会長さんでもいらっしゃって
言われましたけども、はい、じゃあ日本の記憶っていうのは A さんはないわけです
か？全然ないです。
はい、ないんだ。
まあ、はい、はい、ただこの、まあ、4つ5つまでにブラジルに来たことは、父にね、いつも忘れちゃいけないよ、こういうことがあったんだよとかって言われて、それ5つぐらい、4つ5つになってからはずっと覚えてますけどね。
はいはい、要するに1歳半で日本を出て、まだ子供を赤ちゃんですよね。
そうです。
でも4歳5歳になったら初めブラジルのどこに入ったんですか？
カフェランジャっていうところに入ったんです。
サンパウロ市のカフェランジャ。
はい、カフェランジャ。
昔、そしたらブラジルに来たのは1933年ですか？
3年です。はい、
3年に。
はい、
どういう家族で来たんですか？お父さん、お母さん。
お父さん、お母さん、おばあちゃん、うん、それで兄弟が、
はい、
兄が2人に姉が2人で、私が5番目だからね。
ああ、はい、失礼ですけど、お父さん旧姓は、今は斉藤さん、結婚された斉藤さんだと思うんですけど、旧姓は
榎本です。
榎本さん。
はい、
じゃあ榎本さんは茨城で何
歳？はい、榎本は茨城の里見の富士郡
梅太郎さんが先祖で、お父さんは何でしょう？
忠次郎です。
忠次郎さん。
はい、
はあ、で
だから榎本と、
うん、
お母さんが佐久、
うん、
はい、でお父さんが忠次郎。
あれ、待って、じゃあおじいちゃんが榎本梅太郎さんで、はい、おじいちゃんも来たの？一緒に。
おじいちゃんも亡くなっていましたので、おばあちゃんは一緒に来ました。
じゃあ金おばあちゃんと一緒に来て、
はい、
でお父さんが修次郎さんで、はい、でお母様が
佐久です。
佐久さん。
はい、
で茨城では、そしたらお父さん修次郎さんは何の仕事してたんですか？
百姓ですよ。炭焼きやってましたね。
炭焼き。
はい、
はあ。
そしてこの昭和、うん、昭和6、7年頃、5、6年頃かな、うん、すごく日本が不景気になったので、
はい、
山の木を立った木で炭を作っても不景気で売れなくなったらしいですよね。
なるほど。
そういう不景気に あって、
うん、
そしてブラジルに来る気になって、
うん、
そして来たらしいですけどね。はい、
はい、最初に入ったカフェランジャーとか、じゃあ、美恵さんの記憶っていうのは、まあ、その子供4歳5歳のカフェランジャーから記憶が始まるわけですよね。
そうですね。ただね、いつも言ってましたよね、サントスの港に着いたってね、
うん、
そして汽車に乗って、カフェランジャーまで着いて、なかなかポルトゲースのハベンダに入った、名前は覚えてないんですけどね、
はいはい、
そこに入った時には大きな家をこう入れてくれたって。でも何にもない地べたに寝て、そしてその日本から持ってきたご飯釜と味噌汁を作る釜だけが、2つだけが持ってきたらしいですよね。それをこの土をこぼって、そしてそこで耐えて食べたっていう話はよくしてましたよね。だからこれはお父さんがいつもね、お前は分からないんだけど、言っとくから忘れちゃいけないよっていつも言って聞かしてたんですよね。
へー、
うんうんうん、そしてそのパトロンとか、
オーナーですね、
うん、はい、その人たちがその、まあ、5日ぐらい食べ物くれたらしい、
うん、
今の管理的か、
干し肉ですね。
干し肉です、
はい、
そうすると日本ではそういうことを食べたことないから口に入らなかったらしいですよね。匂いが強い、塩辛いね、
うんうんうん、
そういうのがすごくお母さんたちにはもう辛かったっていうことでね。それでもう3日目からは、あの朝ね、4時半にカンカンカンカンで鐘で鳴らされてなって、そして6時には家からお弁当を担いで仕事に行ったとか、そういうことをそのお父さんはね、自分らが来た時はこうだったから、あんたは忘れちゃいけないよって、日本から来た時のことって。そこでまあ4年、
コーヒーですね。
コーヒーに、経年がコーヒーに入ったんですね。それですよね。あの、まあ、あの、なんちゅうかね、月給かな、月給で働いたんでしょうね。
はい。
そしてその、言葉ができないから、買い物に行けないわけが。
ああ、はいはい。
そうすると、ポルトゲスが、その、あの、1ヶ月に1回、あの、セスタバーズ。
あの、再生食料品セットみたいな
やつ、ね。それを、あの、持ってきてくれたらしいんです。だけど、これね、あの、まあ、日本人は正直で、ね、一生懸命働いてて、その人はやっぱりそれで金儲けしたんでしょうね。それが4人、5人で働いて、その食べるだけでできなかったらしいですよ。もう一生懸命も一生懸命働いてもね、それいつも借金で残ってたらしいですよね。
そうなんだ。そしたらどうしたら夜逃げしたんですか？
いやいや、夜逃げしてない。うちのお父さんも正直、そのバカのつくほど正直なお父さんでして、で、そこまあ、まあ、4年いて、そして、そこに何十家族って日本から移民で来たんです、一緒にね。あの船は違いますが、そしてその方たちはみんな、まあ、うちのお父さんは日本の百姓だったから勤まったわけ。
なるほど。
ね。あと他の人はいろいろの大学出たか、日本の先生だとか、いろいろの事務所に働いてる人たちは、そういうところに入ったら勤まらないわけですよね。
百姓ね
。そして夜逃げした人、夜逃げがもうほとんど半分以上夜逃げしたらしいですよね。
はいはい、
で、うちのお父さんと何家族くらい、ほんのわずか残ったらしいです。
はいはい、
で他の人残った人は、あの、4年住んだらサンパロに出てきたのね。
はいはいはい。
あの、子供を教育するために、
ね、
うちのお父さんは10年経ったら日本に帰らなくちゃいけないんだから、俺は日本から来るときに、その自分の土地を生徒にしてきたんだから、その生徒 の金を払って、そしてそれで日本に金持って帰らないと帰れないっていうところで、あの、その、左遷が上村っていうところに、引っ越したんですよ。無断化したんですよね。
はいはいはい。
それからが私は覚えてるのは、その時に4つ5つだからね。初めてその、なんていうかな、カミオンね。カミオンっても小さかったと思うんですよね。
ね、
あの、布団とか、その、いくらの小さい荷物をあれして、一番上に乗せられて、朝出て、夕方の夜、上村コーチに着いたわけで、上村コーチって言ったら日本人のコーチだから、よかったです。とてもいい人でね。あそこ、あの、朝出て夕方着いたんですよね。
はいはいはい。その上村コーチはここの、今ね、とても立派な、あの、江ノ本家庄司っていうのがあるんですけど、まあ、一番最初に入ったのが、カフェランジャですよね。
カフェランジャです。そこで4年。
4年。
はい。
で、その上村コーチは同じノロエッセ線の終点バルパラリゾ駅、マッシャードで。
メールっていうところから何人かとか入ったところ。
田舎に入ったんですか？
中に
入ったの。奥に入ったの。
奥に入ったの。
みんなさんこれを出てくるの。
奥に入
ってるのに、もっと奥に行っちゃった。
奥に行っちゃったのね。
でもまあ、そこでもコーヒー園で。
そう、コーヒー園で。その上村さんって人は何年か前に来て、そのコーヒーやってたんですよね。そして、そこに、そのついて、一番私が子供の小さい時に思いついてるのはね、着いた途端に、トラックから降りたら、もう夕方薄暗くなった時に、子供だから恐ろしいなと思って、こういう家が、あしれない家は作って、あの、入れるけど、その、原始林ですよ、すごい。
ああ、電気なんかないわけでしょ。
あ、電気なんか、電気のでもないです。
前のそのカフェランジャーの
ところね、
全部
ランプね、
はいはい、
石油ランプです。そしてそこに着いた時に、その、あの、上村さんがね、あのね、ここはね、あの、原始林が多いので、あの、温泉。
あ、氷みたいな、
ね。氷のね、はい。それが多い、あの、多いから、夜、あの、子持ちの人なんかの、ね、 土の匂いがすると余計寄ってくるから、
うん、
ね、うん、おトイレに出ちゃいけませんよって言われたのね。
なるほど。
ね。うん、そしたらおトイレに出てない、おトイレ家の中にないのにね、
うん、
今こそどこでもあるからそういう感じがするけど、その頃はやっぱりおトイレしたら外だったです。
はいはい、
ね。
真ん中、日本はそうです。日本だとそうです。
そうだったでしょ、
ね、
外だった。どうしたらいいんだろうね、だからそしたらね、
うん、
だからそのパトロンがね、
うん、
レナーさんが、うん、ピニコを買ってきなさいって言われた。
何ですか、ピニコ？
年越しのね。
あ、バケツ？
バケツでもないんだけど、ちょっと飲みみたいなのね、蓋がついたやつがあるんですよね。女の人がするのと男の人もするのと、男の人は分かるね。
ああ、じゃあ病院でよくある
そうです。そうそうそう。うん、それがね、その、ピニコって言うんですけどね。
はい、
それがね、その鍋に似て、きれいな、瀬戸引きで、
うん、
絵が、水色の絵がついて、きれいな蓋がついてるんですよね。
うんうん、
それを、うちのお母さんは、その前の、カフェランゼに住んでいた時に、
うん、
何か買い物に行った時にね、
うん、
その鍋が欲しかったらしいけど、言葉ができないで指を刺して買ったらしいですよ。
なるほど。
ね、きれいなものだったから、
うん。
それを持ってきて使ってた
の。うん、鍋として。
鍋として。
ああ、だ
そうするとそこで、ね、住んでた時にみんなに笑われたって、何が笑ってたか知らないけど、笑われてたって、
うん。
で、その時も知らなかった、そのまま知らずに、上村高知まで行ったわけ。
うん、
そしたらその、こういうものを買いなさいって持ってきたらしいですよ、
うん、
お母さんがね、
うん。
そしたらね、
うん、
あら、これ私はお味噌汁に使って
ます、
ね、お母さんが持ってくる。私はお味噌汁に鍋に使ってるんですよね、
うん。
そしたらうちの、家族みんながね、いやこれで味噌汁買ったら汚いかな。ないんですよ。新しいのがあったね。でもね、子供だからね、
うん、
それから言っとけないだ、味噌汁吸えなかった。
本当に。
ね。
うん、赤ちゃんの意味が、
うん、
うん。
ね、大人ならね、
うん、
綺麗なものだからって言うけど、でも子供でしょ、
うん、
それが吸えない。そしてその頃はね、おかずとかいろいろがないから、朝ご飯には、味噌汁とご飯なんですよね。
はいはいはい。
そうするとご飯しかないわけです。味噌汁を食べないと。それは味噌汁を口に入れようと思って、そ
でもその頃味噌ってどうしてたんですか？
お母さん作ってたの。その前に来たの、ファベンダが、かけらんじゃにファベンダに行った時に、ちょっと慣れたとこに、日本人の人が味噌の作り方、教えてらっその代わり教えてたって言うけどね、お米をふかして、
うん、
お米じゃないの、大豆をくれたらしくて、外造して、お米をふかすこともろくに、麹ってからできなくても、麹をまあ真似で作って、
うん、
それで、味噌にならないんだけど、味噌みたいに塩を入れて、それで食べてたらしいですよね。
その上村浩二には何年ぐらいいたんですか？
そこに3年。
3年。
はい。
で、そこで、五女の節子さん、妹さんが生まれたわけですね。
いえ、白子が、節子が、
その前に白子が、ブラジルの白ですね。
はい、ブラジルの白
子。それでも、カフェランデの方で生まれてたわけだ。
はい、カフェランデ、ついたクリスト市に生まれてるわけなんですよね。
でもう一人、五女の節子さんも生まれたわけだ。
そこで生まれたんじゃない。今度はこんな、大原高知に行ってから生まれたんですよ。
その後、大原高知に行ってるわけですね。
そこにいてから、この3年目に、この大原コーチって、あまり遠くなかったんだけど、
うん、
子供ながら何キロ離れてたかわかんないけどね。
うん、
上村コーチにいた時はね、
うん、
子供ながら記憶があるのにはね、
うん、
カフェザルがね、
うん、
人の丈くらいで、うん、白に夜花咲くんですよね。
はい、コーヒーの花ね。
ね、はい、そしたら匂いが甘い匂いがするでしょ。
はい、
もうあれが子供ながらね、
うん、
もうなんていうか、舐めてみたいとか、食べてみたいとかっていう感じでね。そして実がなると、
うん、
その新しいコーヒーだからね、コーヒーの粒が大きいですよね。
へ、
大きな粒でね。
うん、
その自分はやっぱり貧しかったから、そのお菓子、甘いものなんか食べたこと食べられない自分で。
うん、
そうするとそのカフェをちぎって食べるわけですよ、
ね。うんうん、
美味しいですもんね、あれ。
あ、
大きな粒は大きいんですよ。そうすると、パトロンが怒ってね、そんなに食べちゃったらね、このいい日、いい日ばっかり食べてるって怒られたりしてね。
まだ子供だもんね。
でもそういうところは自然のものがありましてね、うん、その頃はその山ぶどうとかね、うん、今のマラクジャ、
はいはい、
あんなのとか、そのジャボチカーバとかね、
はいはい、
あのマラクジャ、そういう果物がたくさんあって、果物はもう、植えたの食べるより、そういう山の中に行って買って食べたら、おいし、ね、おいしかったですよね。大きな木ですけどね。
うんうんうん。じゃあ山の中、その
頃
学校なんか行って
たんですか？まだ、もう7つだから、まだ行ってません
って
。でも、家の脇がもう山だから、うん、もうそういうものが山の中にあるんですよね。昼間行ってそういうものを取って食べたりしてね。カフェの実を食べたりして怒られて。そしてその一番思い、今の思い出して泣くのはね、その隣に、うん、あの日本人の方で、その私がちょっと前に来た人がいたみたくてね、
うん、
そこには私と同じぐらいの友達がいたんですよ、ね、
うん、
そしてそのやっぱり頃の、その人は隣の人の頃のだったんです。
あ、はいはい、
私らなんかの上村さんの頃のじゃなくて、その隣の、だけど家はこう並んでいて、
うん、
その人の子供が、あの、うん、私と友達になっていてね、
うん、
で、そこのお母さんが、うん、そのなんかミルクなんか植えてて、
うん、
ひっくり返って胸を打ったらしいんですよね。
あ、
それが元で何ヶ月かしてから亡くなったの。
かわいそうに、
うんうんうん、その前にはね、その前に子供のながらでも、そのお父さんが、
うん、
尺八を吹いてたんですね。なんか短いこうくるっと曲がったくの竹のところをくるくるっとしたあの根のところがある尺八吹いてて、
うん、
そうすると夕方に仕事から帰ってきて軒下でこう吹くとね、
うん、
そのおっさんが、
うん、
あのお皿を洗った天狗の竹を拭きながらそばに座って、
うん、
涙ポロポロポロポロね流してた。それは私は子供ながらその隣の子供と友達だから見てたですよね。そして、ね、だからその頃の尺八っていうのがものすごく気に入ってしまってね。
へぇ、
そこの後もおばあちゃんにその竹を切ってくれて、要は尺八作って吹いてみるって言って、子供さんって言わって言って、バカみたいに話したこともあるけどね。その子供が、
うん、
その隣の友達がね、やっぱり、うん、四つ五つだから、
うん、
お母さん、で、家族、女の人が二人、男の子が二人、四人、五人、お父さんと個人家で、朝から、コロノっていう朝、起こされて、山に行く人、そしてその三つ四つの子供だけ一人だけ置いていくわけです。
ああ、なるほど。
ね。うん、それも、お母さんが亡くなったばかりだったからね。
うんうんうん、
まあ何日かのあれだったんでしょうけど、この子供だからわかんないけど、ろうそくを立てて、
うん、
そして石油箱があるよね、石油箱、
はいはい、
箱がね、
はいはい、段ボール、木箱みたいなものです、
ね、木箱です、
木箱、はい、
今そばって使いますよ、なかなか石油箱って言ってたの、
あ、はい、
その上にこのお火灰を置いて、
うん、
置いてあったところにこうろうそくを立てて、そしたらその私の友達がそこで毎日朝からまんまで泣くわけですよ、お母さんお母さんでね、
うん、
私は友達だから、
うん、
泣くなよ泣くなよって背中合わせになって、
うん、
一日中そこで過ごしたもんですよね、
はい、
その昼間はもうここ汗びっしょりで肩後ろと
背中を合わせてね、
うん、そういうながらすっごく子供ながらでもかわいそうに思ったよね、ね、そうするとお姉さんが14、15ぐらいのお姉さんが仕事から5時半になったら帰ってくる、
うん、
そしたら泣いてるもんだから帯でおぶってやっぱり4つずつおぶってね、炊事をやってたらしかったらね、
うん、
そういう私の小さい時の思い出っていうかね、
うん、
でその人たちはもうそこからこの出たのはパラナっていう方のあの頃パラナの方に行ったんですよね、
パラナの方にね、
で、私らは、普段そのすぐ近くの、大原高地っていうところに行きました。
はいはい、
その時から私がこの学校行く星になったんですよね。
はいはい、
ね、
うんうん、
それからはもう、アデンツーラスか
な。アドベンチャー、冒険ですね。
ね、で、学校行くって言っても学校から、まあ、7キロありますからね。
7キロ。
7キロね。7キロあるから。そして、その7キロの間の4キロくらいは、原始林だったんですよね。 そこもやっぱり山の中の間に入ったファゼンダだから、毛玉のがたくさんおりま、いろいろの毛玉のを殺して食べたですよね、あの頃はね。
うんうん、
そしてもう、その、もちろん猿とか、カピバラとか、
うん、
あれなんだったかな。
アリクイじゃなくて、くしばしがとんがってるやつですね。
あれは何だったんだろう、忘れちゃったな。
うん
うん、
それってお父さんの鉄砲で、
そういう鉄砲なんていうあれはなかったですよね。それをそういうところにまた住んで、
うん、
そしてそこから学校へ通うのに7キロ行くのには朝の、まあ、4時半ごろ起きて朝のお星さんの目を上がるんですよね、
はい、
お母さん早起きていけよって言ったら、それは
ランプを持って
行かないと真っ暗ですからね、うん、ってそして学校の近く行ったら山の中にそのランプを消してしまい込んで、うん、帰りに持って帰るわけですから、これ今、ね、
何ランプで山の中に置いとくの、
うん、置いて学校まで持っていかないんだよね。
どうして、
どうしてかそれが分かんないんだけど、自分でも今になったらもう分かんないんだけどね、
うんうん、
山から出たら、もう出たら明るくなるからね、
ちょうど
置いといて、そしてこの帰りにこれそれを持って帰っても
らう。まあ、重いからそこ置いとけばいいとか、バッとかね。家様で一人で学校に通ってたの？
行くときは、私の、そこに、引っ越したときには、ね、十何人っていう人が入学したんですよ、学校まで。でも7キロあって、果物がたくさん出るので、誰も行かなくなってしまったの。
あらまあ。
ね。でも、うちのお父さんは私たちを勉強させたかったんですよね、やっぱりね。それで、私、行くのは私と兄さんと行って、何ヶ月かしたら二人になっちゃって、
うん、
そして行ってたんですよね。
ブラジル学校ですよね、日本語学校じゃなくて。
ブラジル学校と日本学校さん、アリアンサってよく知ってるんですよ。
うん、
あの頃アリアンサ第1、第2、第3、第4、あの頃を開けてる、まだ。
湯葉さんがいる、湯葉農場なんかな
の、ね、まだあの頃はなかったけどね、
はいはい、
その頃の時代だからね。
あの辺なんですか、その、じゃあ、上村コーチじゃなくて大原コーチとかっていうのは、
うん、あの頃、
あの辺
よりちょっと手前かな、
うん、そうです、
手前かな、前か奥かな、
うん、
まあなんだけど分かんないけどね。
すごいだって湯葉さんが1960年代に入った時も原始林だったって言ってましたからね、
はい、
本当に湯葉だったんですよね、
原始林 ね、もうそれこそ毛玉のって言って、
ね、
遠いところに、まあ、小さい時にその上村コーチに連れられて行って、いろいろな毛玉のしか見てないでしょ。
うん、
でそういうこの普通の生活のあれは見てないから、恐ろしい毛玉のなんて恐ろしいって全然思ったことないですよね。
うん、
何を見てもね。
うんうん、でそのカピバラとかそういう動物が、まあ、自然に、まあ、ここ犬か猫みたいな感じで
見るわけですよね。毛玉のそのものが人間も恐ろしがらなかったですよ。ね。そういう時代ね。
で、その時お父さんどうやってそんの？
まあ、お父さんはやったことないって、兄貴が、まあ、お兄さんがやってたけどね。
どうやって殺す
の？その頃は、鉄砲も何もないので、あの頃は、小盛り傘だったでしょ、小盛り傘。
はい、傘。う
ん、それ、羽だったんですよね。
はいはい。
中の開いた傘。それで、くぐし、鉄砲を作ってね。
それで、
作って、そして、火薬を買ってきて、なんか知らんか、そういうものを買ってきてから、やってよく来るけど、ものを旅したりしてね。
あ、すごいな、お兄さん。
うん。もうそのお兄さんも亡くなったけどね。
うん。
うん、もう誰も私の家族でも、私一人しかもう、
残
っていないですね。うん。そういう、いろいろな、けどものも食べましたしね。
うん。美味しかった。何が美味しかった？
タツーが美味しかった。
みんな言いますね、タツーが美味し
かった。タツー、そして、そのケチャーだ、カピバラ。カピバラはまだ美味しくない。臭いからね。
うんうん、
タツーガリニャっていうのが、小さいのがあるんです。
うん、
大きいのは臭くて美味しくないんですよ。白っぽいのはね。
うんうん、
黒っぽくて小さいのがあるんです。
で、どうやって食べる？それは
ね。それを、初めは知らなくてね、あのまま煮たり、殺したりとお湯の中に入れて、
うん、
それでこのプーが取らないかん
です。あの毛ですね。
毛皮。この上に皮、殻みたいなのがあるんですよね。
はい。
それでは剥がしたら肉があるんですけど、鶏の味の肉なんですよ。
へー。
それをまあ、あの、これはうちのお母さんがブラジル志向が知らないからね、ただ、あの、ただ煮て、醤油か塩で、醤油で炊いて食べたんですけどね。
あ、
でも美味しかったですよね。
あ、そう。醤油ってその頃あったんですか？
いや、自分で作ったんです。
醤油も。
あのね、味噌、味噌を、あの、あれして、
うん、
そしてあの、黒砂糖をえって、
うん、
そして、その、味噌の、た、あの、出したタレ、
うん、
それを、それに入れて、色付けたんです。
あ、美味しかった。
味は薄いけどね、
うん、
でも、自然で美味しかったんじゃないですか。あの頃はそれしか食べたことないからわかんないけどね。
山の話に入りましょう。山の中にこうやって、そのお兄さんと二人で行きは行くよね。
うん、
帰りは。
帰りだからね、その頃はね、あの、私は7つになってから入ったから、
うん、
あの、ブラジル、2年生にならないと日本学校に入れなかったんです。
あ、
そうすると日本学校はお昼からだったんです。
はいはい、
で、朝はブラジル学校で、そうすると、
うん、
私が、あの、たまには2、3を待ってた時もあるけども、自分も覚えたから7キロの道を一人で、7つ8つ頃の帰ってきようか。
うん、
で、そういういろいろなこと。で、その日本語も、あの、やっと、入れるようになった時に、今度は、サンパウロの方に無断化したけどね。
あ、そうだったんですか。うん、
まあ、でも、その、その頃の、その、いろいろの生活ですね。今思えばね、うちのお父さんもよっぽど、よっぽど日本学校でも、ブラジル学校でも、習わせたかったっていう、あったんだしょうと思うけどね。で、だから、あの、ね、あの、ピザもなんか置かなくないんだよって、私も恐ろしいと思わなかったね。置かなくないんだよ、
うん、
出てきたら死んだふりしなさいって。
ああ、
それはね、そう言われてたんだけど、そんなことは忘れてたけど、いざとなったら、やっぱり思い出してね、その、いや、いつか一人で、の学校から帰りに、あの、原子林に入っていったら、もう、まあ、ほとんど真っ暗だもんね。
昼間でも要するに火がいっぱいあ
って。火がいっぱいだから、火が絶対当たらないんですよ、下に。ね、
うん。
それで、西じゃないんだから、その、日本ではブラジル語ではキッターだって言うんだけど、こう、あの、自分がこう、こうして開けた道なんですよ。
はぁ、
うん、だから山、木の上を越えたりなんかして攻撃に当たっていって、そういうところで歩いてたんですよね。そういう時だから日々もたくさんいたしね。
よくご無事で。
だけどその日々なんか恐ろしいとも思う。そういう時の子供の時だから、そういうところに生まれ育った人間だから、恐ろしいとも思ったことないだしね。今だったら恐ろしかったんだけど、ね、今は大変だった。そういう時にその、うちの のお父さんがこう言われてたの忘れてたんだけど、
うん、
辛いの帰りに、えらい、今日は天気がいいのに、カタカタカタカタシャーっと音がするっていうのは、その、何十匹っていう、あの、イノシシ。
イノシシ？
イノシシしか、あの、こう、牙のある。
牙がある、はいはい。
そうね。
うん。
そうね。
多分、
消しちゃう。大きさはもうこんなのからこんなのまで。
あ、大きいのから子供から。
もうそろそろ一家族っていうか、もう一群れですよね。
はいはい。
何十っていう、一番先にはオスが出てくるんですよね。
あ、
チカチカチカチカチカチカチカチカチ歯を流しながらね。
何ていう、なんてブラジル語でその動物。
ケッシャーダ。
ケッシャーダ。
はい。
あ、ケッシャーダが顎だっけ？なんだっけ？ケッシャーダ。
そう
それをカチカチカチカチやるからブラジル人はそのケシャーダって呼ぶあのイノシシの種類なわけですよね。
そう、うん、ケシャーダね、
うん、
小さいのはまあこんなのからもう全く動けないからもう人家族っていうかね、人家族っていうか人群れですよね、そうするとそれが出てきたからカバンを風取ったカバンをこうして、
うん、
あの死んだふりしてた。
本当に死んだふりしてたんだ。
本当に死んだふりしてた。その時に思い出したの、お父さんが言ったからと思って思い出した。
うん、
そしたら私のところをバタバタバタバタ、なんぼでも通っていくじゃないですか。もう目をつぶってやってるから、どれが通ったかもわかんないね。私にぶつかりながら行くのよ。それでも、またあの、私にはかからない。ああいうあれは、自分が恐ろしいからかかるんだからね。
ああ、はいはいはい。
そうでしょ？
はい。カシャカシャカシャカシャ、その、ザーッと来て、あの、数時間 の死んだふりって言いながら寝転んだんじゃなくて立ってたの。
いや、こう、こう、
こう、こう、こう、こう、小さくしゃがんでたの。
あ、カバンを担いでたって、そのカバンに抱えても
カバンを担いで、
下にしゃがんで
しまったの。しゃがんでしまったのね。何歳だったんですか、ミルさん。
だから、7歳から8歳になったばっかりね。
うわ、怖かったの。よくでも踏み潰されなかったですね。
それがね、自分にこうぶつかっていったのよ。
うんうん、
それが潜ってるんだからね。うんうん、なんかそれで、その時に恐ろしいとも思わなかったんだけど、
うん、
でもやっぱりショックだったんでしょうね。うん、っていうのが、その4キロの8キロの道、そのちょうどあの山原始林を抜けたところに、
うん、
その支配人の奥さんが仕事してたんですよね、
うん、
そこで。私はそこちょうどそのところに出たら、私の顔が、その、変わってたかのか、いろいろ、あれしてたのか知らないけど、私を捕まえて、振り回して、どうしたどうしたって言ったんですよね。
はい、
そして私はその時にやっぱり恐ろしかったんでしょ
う。うんうん、
もう言葉も出ないし、うむつも出ないわけです。そうしたら、コロッテっていう水入れがあるよね。知ってるかな、水入れあるんですよ、こんなこう、樽、うん、みたいな樽。樽もちっちゃいの、うん。
はいはい。
それを、切れてきてるからね。
うん、
田舎の人は、木に水入れておくと、ぬくもらないでしょ。
ああ、ね、はいはいはい。ね、プラスチックと違って自然だね。
自然でね。
うん、
それを担いで、仕事に行く人はみんな与えていく。そうするとそのおばさんがその水で自分が働いてるところにあったので、
うん、
私の頭にその水をかぶせたんですよね。
うん、
で、どうしたどうしたって。うん、それも、あれですね、私もあれですね、何したんだって言うけども、
うん、
それも知らないでもう、さっさと家に帰って。
うん、
そして、あくる日学校行かない。その次も行かない。その次も行かないしたら、うちのお父さんが、
うん、
これは、この、あれはもう、学校行きたくない、他の人が行かないから行きたくないんだろうって、
うん、
私こそ叩いたんですよ。
言
ってくれた
ん
です
。
そしたらここは子供だから赤く腫れたらね、
うん、
そしたらそのおばちゃんがその後を見て、
うん
ね、お父さんに何か叩かれたっていうことが分かったんでしょうね、
うん、
そしたらね、そんないじめるなって、うん、兄ちゃんは何かがあったんだよって、山から出てきた時に、
うん、
自分がコロッチの水をかけて、
うん、
だけど一言も言わずに帰ってきた、
うんね、うんうん、
そして10日ぐらい、まあ、よくわかんないんだけど、9日、10日ぐらいですよね。立ってからこの言葉が、声が出るようになって、言葉が出る。
へぇー。10日間喋れなかったの、声が出
る。全然喋れなかった。言葉も出てなかった。ああ、もううも出なかった。
へぇー。ご飯は食べられた。
ご飯は食べたと思うけどね、それは覚えてないんだけど。
で、10日ぶりに何て言ったんですか。
だからね、そこの話を、その消し方の、こうしてあったっていうことを話したんですよ、
うんうん。
それでも学校には行くなとは言わんのよね。
何
でもなくてよかったなっていうぐらいの調子よね。
厳しいお父さんだね。
うん、で、それからは、まあ、日本語の先生に言って、
うん、
学校の先生に言って、私も一緒に、イータンと一緒に、学校に、日本学校に入れてもらったの。
ああ、小さいけどね。
うん、小さいけど、なんかまだそういうことがあったのでね、
うんうんうん、
入れてもらって、それからずっと私の兄さんとこ。
だから日本語が上手なんだ。
それもね、何ヶ月かしかならないよね。だっていうのがね、2、3年おきにこう引っ越すでしょ。
はいはいはい。
そうするとね、ちょっと1年から2年に入った途中で、7月、8月ずに、引っ越してしまうから、ね、
うん、
だから1年なら1年を習えないわけ。そしたらまた向こうのとこ行ったらまた1年から始まらない、
うん、
ね、それで親が言葉がわからないから、それを他の学校に行って言う、それを言うことができないわけですよね、
はいはいはい、
だから1年を 2年も3年もやったり、
あんなブラジル学校の日本語学校の方は結構あったんですか？
いやいや、全然ないです。それの時、その頃、
うん、
まだまだ、あれは、世界、あれじゃなくて、
日清戦争が終わった後。
後だったね。
はいはい、そうです。
その頃の時代だと思う。うん、私はそう、わかんないけどね。
うん。先生も厳しかったです。日本語の先生も。
厳しかったらしい。すごく厳しいね。
うん。
うん、まあ、厳しい先生たちだったけどね。
うん。
それから今度はこの、そこを住んで何年も、3年か4年ぶりで、また、
大原
さんを出た時に、里原スっていうところに行ったんです。
あ、はい、
その時には、今度は心じゃなくて、 土地を借りたのは何て言うかな、
借地の
借地ね、
はい、
借地を十歩けるほどの土地を借りて、はい、米と、綿と作ったんですよね。
25丁目ですね。そしたらね、さっきの柏田にあったのは、
柏田にあったのは
上村工事、
洋介さんってがいたよね。洋介さん。
田中
洋介。洋介さん、はい。あの人と一緒に学校行ってたんだよ。
あ、そうなんですか。
そのでもね、あの人たちはそのアリアンさんの方のもっと金持ちの方にいて、私はまさに貧乏。それで私あの洋介さんに会った時に洋介さんの話して、あのお兄さんと田中さん、カオルさんと一緒におっていたからね。
うんうん、
お兄さんのカオルの洋介さんに。洋介さん、こういうところに学校あった時に、音叉の出てきたとこ覚えてるって知ってるよって言ったのね。で、私いたのよって言ったらね、私の顔見てこうやって、私の顔は知らない。私は知ってたのよ、いうこと。
なんで、その音叉が出てきた時ってみんないたの？
いたのよ。学校だ、学校の時間だから。
あ、それは柏とかまた別に、ヒョウが出てきたわけね、学校に。
学校 の庭に出てきて、そしたら、犬がたくさんこの辺に住んでると、そして犬が、そして犬に追いかけられても、やっぱりあれも、オンさんもたくさんの犬だから、
うん、
まあやっぱり逃げたんでしょ
う
ね。
うん、
そしたら学校の軒下に入ったんですよ。
うんうん
ね、そして大騒ぎになって、どういうふうに取ったか、どういうふうにして、とにかくそれを掴んで、そこの植民地の人らが掴んで、このサンパウロの武漢隊に真ん中したはずなんです。
こっちに送っちゃったわけ？
北斗市も送ってたんですよ。あの頃。
そうなの？そういう
野生動物を？野生動物を、音叉を送ってたんです。
それは何でだろう？
何かないの？私はその頃知らないの。それだからその、上村コーチにおった時にはね、
うん、
読むの忘れたけど、
うん、
記者ですね。
はい、
記者が、アラサ通貨っていうところまでしか行ってなかったんです。
はいはいはい。
それがさ、マットグロンソの、トレイスラゴアっていうところの感染する、ね、
はい、
するときに、
うん、
その、私らが、その、旗を塗って、もう、いらっしゃいませっていうことよね。その時に、だから、いつも言って、言うけどね、記者を見て、いずれとした人ってないだろうって言ったね。
どうして
だって私が記者なんて見たことないでしょ。
ああ、で、記者って言ったの？
それがね、何十人って、まあ、どれぐらいだ、私も子供だから何十人くらいだね。スカート、3つの学校が行って、日本の旗と、このブラジルの旗と、サンパルの旗でこうやったんだからね。そして、それをした、そしたら記者がね、木炭ですよね、あの頃は。
うん、
まあ、火を返してから、パッパッパッパッ返ってくるんだ。ヒュー、チャチャチャチャチャチャって入ってきた。そしたら、もう、私とか、バタバタバタ。みんな傷ついちゃったのやんか、子供が。
そうなんですね、子供は。
だって大きなものって見たことない、トラックなんて見たことないと見ないでしょ。
は
ぁ、ね、
うん。
それこそ大変さ。みんな傷ついてひっくり返っちゃったの。
みえさんは？
私も。仲間は。どれぐらいの人がひっくり返ったか知らないけど、うん、私はその兄が一人いたから、私も起こしてくて、あれしたけどね。
うん、あれです。何すごくあまりにも大きい機械的なものが来
た。そうなんですよね。その、こう、プラットフォームに、
うん、
旗ってこう、いや、待ってたの。ピューって入ってきたでしょ。
うん、
大きなものがね、大きくなかったんだろうけど、大きく見えたの、子供だからね。
うんうん
うん、そうしたらね、もう、うん、もうわかんない。もう、び
っくり。びっくりだね。何歳ですか、君江さんが。
だから、7歳。
いっぱいするから、田舎の子たちみんな倒れちゃったんだ。
うん、その前に、その時にね、その朝、暗いうちに連れてかれたんだよね。どんな人連れてかれたか、私もその時は覚えてないけど、
うん、
そのいいとこだけが覚えてるのね。
うんうん、
行ったらね、サンドイッチくれたんです。マルサンデラのサンドイッチ。
うん、
まあ、そのサンドイッチも美味しかったこと。未だに口内のその味が残ってる感じは。
本当にない。それまでサンドイッチって食べたことなかった。
食べたことない。
ね、
サンドイッチ、ね、
食べて食べてからね。だからそのパンをね、大きなパンのやつを、あの、半分ずつくれたんだけど、
うん、
その子供だから大きいと思ったよね。
うん、
それに中に入ってたのが、その、私は子供だから生肉だと思ってたんだけど、
うん、
後から見れば、あの、モルタンデラだったの、その食べた時の美味しかったこと、美味しかったことで、
あ、
もうその、その匂い、
うん、
これがいつまででも消えなかったり。
それこそご飯と味噌汁しか食べたことなかった
よ。そう、ご飯と味噌汁ね。それもね、ご飯と味噌汁も、あの頃はその、野菜も植える時間、時間のあれもないからの、刺繍、刺繍ね、
はい。
あれは山にいくらでもあったので。
あ、自然の。
自然の。それから魔紋がいくらでもあるでしょ。
はい、
うん、ね、魔紋と刺繍はいっぱいあるから、刺繍を毎日味噌汁に入れたり、魔紋の青いのを味噌汁に入れたりして食べてたんだよ。だから、あの、うちの息子にも今は言うけどね、
うん、
マモンと味噌汁の、あの、そのマモンと味噌汁食べたらママみたいに長生きするよって、
あ
んた、あんたらみたいに、メンマみたいに贅沢したら命が短いよって言うけど。
本当そう思いますよ。
ね、そういう時代だったからね、だからみんなが、私が飛車見て引くのは気絶してた、バカなこと言うって言うけどね。でも本当にあったことだ。
でもそうですよね。ぜひ想像すると笑っちゃって、さっき笑っちゃったけど、でも考えてみたら、ヒョウとか動物とか怖いけれども、そう、飛車みたいに大きくないもんね。
小さくなんか大きくない。
大きくない
よね。ね、黒なんか黒いあの毛もパッパッパッ入ってきたんですよ。ピヨーンって入ってきた。シャッシャッシャッシャッシャッ。
それ見たことのないもんだもん。
全然その見たこともない、聞いたこともない、田舎の、ね、
ね、自然の
中
でね、
自然の中の、
森とか、森とか、
山の中でばっかりセパラしてきた人でしょ。
人工的なね、
うん、
鉱物でできたようなものとかね、あるの
は、うん、
ありえないよね、考えてみたらね。
そして、それからね、まあ、時々、その、毎日、一日に一回は、このマットグロスのテレストラゴワークっていうところはもう境なんですよね。
はいはい。
今のウチナのあるところでね、
うん。
そこからこう来るのに、その、音叉消費をね、を、
うん、
と、セリ、
うん、
をボタンさんに送ってましたよ。
ああ、なるほどね。そういうの捕まえたらね、その
リンカ
ね、
うん。で、いつもヘビは、こんな大きな箱に入れて、いろいろと、その頃は、それ、覚えてるのは、その、音叉は何のために起こったか知らないけど、ヘビは、ヘビの毒を取って、うん、
研究所
で、研究所の注射を作るんだっていうことで、だから、ヘビの毒を取って人に移っている。あ、子供だからね。
ああ、本当にね。
ね、そういうの、面白く考えてたよね。そういうこと。
殺せんじゃないかと思った
らね。やっぱ死んじゃうだろうと思うよね。
ね、
あの頃はものすごくその、蛇に噛まれて死ぬ人が多かったんですよ。あの、こういう肉をかじる、噛まれたら死なないんだけど、
うん、
この筋を噛まれると毒が入るでしょ。そうすると足のここを噛まれるんですよね。
足リスクですね。
ね、はい、そうですね。そうすると、やっぱり、うんと毒の蛇は、足をそれこそ切らないかんとか、あの頃は切るとかなんとかいうで死ぬ方が多かったですよね。たくさんの、またこの蛇に噛まれて死んだ、こっちの蛇に噛まれて死んだっていうことがたくさんありましたよね。だから、蛇は恐ろしかった。果物、獣は恐ろしくないけど、蛇は噛まれたら死ぬっていう頭があったね。恐ろしかったね。
よくご無事で。
うん、まあ、やっぱりね、長生きするのはどんなこと言っても長生き。
噛まれなかったでも蛇に
言うと。私は絶対噛まれない。
ああ、
うん、
目が良かった。そういう山の中で、まあ、で、その、お父さんが字を歩ける25丁分の着地能になったわけです。まあ、この頃はお兄ちゃんがもうすごく一生懸命働いてた。
そうそうそう。もう私が8つになって、私より、6つ大きいからね。
ああ、じゃあもうね、8つと6だったら14歳から、ね、まだ子供だけどね。う
ん、それでもね、今度ここに来た時には、まあまあ、こっちにいた時はあれだけど、そこにいた時にはね、小さい小川がたくさんあったのね。
うん、
そしたらそこで魚を、する、マリスクって言うんだけど、こう、セネラで救うわって、
うん。
そうするとね、すぐに、鍋に一杯ぐらい、作って取れるんですよ。
魚が？
ああ。
すごい、でも、手つかみじゃないけども、大事ですよ。こうやって、こうやってや
るの。夕方、ね、5時、6時頃行って、こう、ふーっとって。だけど、その、油で焼いてくれ、食べるなんてことはできない、その、 贅沢なことですよ、油をそういう使うと。そうすると、この袋の上のシャッシャッサっていうかな。
鉄のね
、はい。それに塩をつけてこう、並べて、粉だらにして食べたんですよね。
それ川だから川魚よね。
そうそう。
どんな魚がそれ？
ランバリ。
あ、ランバリ、ちっちゃいやつですね。
あの、赤い尻尾の。
はいはい。
あれは美味しいもんね。
美味しい。まあ、日本にはないんですよね。若さにはちょっとちっちゃいやつ
ですね。そうですね。あれ頭からコリコリ食べてなんね。
あ、
あれをね、それこそシャッパーの上に行ってから、こう並べて、
うん、
そして、塩つけて。
あ、いいじゃないですか。
うんうん、そういう魚しか食べたことなかったですよね、その上が。そうね。
山の中ですもんね。海はないもんね。
ね、海ないから、海の魚なんて知らなかったよね。そこに、その、タッパラスっていうところに来るまで海の魚って見たこともない、食べたこともなかった。
は
ぁ。その頃、うん、あの、私の今の主従、今の私のマリードの方の家族の人が、
うん、
ガララテスというところにおったらしくて、
はいはい、
で、私らを訪ねて、あの、行ったのね、
うん、
そこまで行って、そしてその時に、今の家があの、ペスカラブラッコだったんでしょうね。
はいはい、
あれを2匹もらったんですよね。
うん、
そしたらうちのおばあちゃんがね、ほら、海の魚のね、お菓子です、お菓子。
お菓子らしい。
お菓子らし
い。はい。
それでみんなでそれをつつって食べたのを覚えて、この時に初めてその頃も11ぐらいになってましたよね。
ああ、
うんうん。もう、で、私は9つから、それこそ印象が引かされるってね。
そうなんだ。あ、そから農業やってたんだ。
農業やって。これはもう、それくらい、そのぐらいの 子供が、9つぐらいで仕事するのは当たり前だからね。
うん、
今なら大変よね。
そうですね。
大変よね。
昔はそんなもんですよね。
ね。そのもう、そうすると力がないね。私は今ことこうして超えてるけど、痩せた人間でね、細くてちっちゃい子だったから、
うん、
米を切るとなると力がないからさ、
うん、
釜をこう入れるとここを切っちゃうんだよね。
そんなじゃないですか、足の前傾のなけ
どね、傷だらけだここ、
ね、本当に、
ね、うん、まあなんぼありしてもなんぼで研がないと切れないし、研げば自分の足切っちゃうでね。それでもやっぱり一生懸命やったよね。
最初にここの出頭になったら、その農業を手伝って、その後学校に行くの？
学校でもその時はもう行かなかった。
え、そうなの？その時はもうその、じゃあこの、
タクワラス。
タクワラスは学校がなかった
の？なかったの、大体は。
あ、
タクワラスっていうところはね、うん、ブラジル人のサテンダだった。それを切り売りしたわけ。
はい、
何年歩けるぐらい、何百歩けるかあったかしら、その頃ね、
うん、
10家族ぐらいそこに入ったんだから。
日本人
が、
うんうん。
そして、私のはその借りたんですけど、うん、他の人はあの、
買って
入って、うん、その原子林を、あの頃原子林ね、その頃は原子林だった。原子林を切って、カフェを植えた、この日本人の人たちは。リンスに、いまだにおるけど、前田さんとか、上田さんとか、上野さんとかっていう人がね。
これはリンスになるわけですね、
今言ったらね。タクワラスはリンスです。
リンスね。
はいはい、この間もリンスに行ったけど、もう全然この辺は分かんないです。
ああ、ね、そこだ、もう大都会になってる。
大都会になってる。ね、あそこの近くですよ、天皇陛下の何か、いたね、今日親戚で。出会うっていうとこのおっさんだけどね。なんて人でしょう。
天皇陛下の親戚？
うん。
あの、こっちにいる、
タラマさん。タラマさん。の植民地からの土地の隣のところのタゼンダだったんです。で、私は、だから、タラマさんが来た時も、日本から来た時、
うん、
私行きましたよ、そこに。いたですよ。
タラマさんはその時からもう、じゃ天皇陛下の遠い親戚だっていうのをみんな知ってたわけ。
だからみんなその人を見に行くわけです。
おうおうおう、
あの人は知ってたかどうか知らないけどね。
うんうん、あ、みんなが知ってるかどうかは分かんないけれども、
うん、
みんなは知ってて、
それでその隣に大きなあの運動場があったから、それ運動場に行くふりしてみんなその青年を見に行った。
あ、佐山さんはその時青年だったわけだ。
青年だったと思うけどね、
うん、
結構してなかったと思う。なんか、もらいもみたいなところに。
ですよね、確かね。
はい、
うんうんうん、 一応本当に人はいいとこかなんかなんだろうけれどね。
あ、やっぱそうですか。なんか知らん。私はそのというあれまでは分かんないんだけど、うん、とにかくそこを見に行ったことは何回かありますよね。うん、初め行った時は見なかった。うん、2回行ってていなかった。
うん、
で、だいたいで、みんなで、みんなとね、それまで行くわけですよ、ね。
はいはい。あれでも、佐山さんと紀恵さんだったら、年齢的にはどっちが上ですかね、そしたら。
私より上よ。
上ですよね。
本当上ですよ。
まだご健在でしたっけ、佐山さん。そうよね。東京都遊会なんかのね、会長やってましたけどね。
もう何、どういうくらいのあれかわからない。とにかく見に行ったことはないです。そして、ここの文京に来てから、田中さんをこう近くで見たときに、全然違った。
あ、違う違うと見てたのかな、
なんて。私はその時は小さかったからね、まだね、
うんうんう
ん、12、1、2でしょ、
うん。
だけど大人に連れて一緒に行ってたんだから。
そうか。それも1900、それがまあ今41年に、お父さんの会社の入所、昨は、
宝塚
に入ってるからね。
ね。
で、41年にお兄ちゃんの秀夫さんが結婚してるわけですね。
そう、あそこで結婚してね。
はい、
お姉さんもあそこで、なんていうか、古賀っていう人と一緒に、福岡のね、
古賀
と結婚しましたね。で、伊藤っていうのも、そこで結婚しました。
伊藤さんっていうのは、次女の方ですね。
はい。
そしたらさ、三重さんはいつ結婚したの？
それから、うん、それから、今度はその宝塚に、7年契約で入ったんだけど、
うん、
7年いなかったのかな、
ね、4年、45年に出てますね。
だから、いたのいなかったと思う。それから、この、スザノのこの、初めて日本から来て十何年目で土地を買ったんです。ゴアルスエルの土地。それで、その、ここは、やっぱり入った時は山田で、その、何家族って入ったから、
うん、
日本、植民地みたいになって、婦人会とか子供の遊びとかもいろいろあるようになったけれど、
うん、
でも、田舎でね、
うん、
だけどサンパル付近に行くのっていうので、その、なんていうかね、都会の明かり、
うんうんうん
ね、電気のあるとこだと思ったわけですよね。
はいはいはい。
それで嬉しくて嬉しくて、
うん、
それでね、ゴアルケロの土地買ったのね、
うん、
内山さんっていうのは、人生の内山さんって人の夫のところに売ってくれてたで買って、
うん、
とここへ結婚して引っ越してきたんですけれど、
うん、
で、その買った土地は私、うちのお父さんも見てないんです、その売った人の、
あれ
で
も、
山本さんのここは土地だって言って、してからね、
うん、
そしたら私が無断化してきた時には、その、養鶏の、
うん、
鶏小屋の後ろに1ヶ月住ましてもらった。
うん、
鶏と一緒に寝たの。
え、
うん、臭くて臭くてね、
うん、
寝られなかったですよね、
うん。
でも昼間はこういうところでご飯炊いて食べて寝るだけそこで寝たけどね。
うん、
それでその時にその買った土地まで、道路からこの自分の土地まで大分あるんですよ、その。
うんうん、
そこを自分らで一社団で道を作って、そして、うん、やっぱり家を建てたんですよ。その建てるのは、そういうことしたことないけど、自分の畑にある木を切って、
うん、
大きな木を切って、
うん、
で、家を建てたのかな、仮小屋を建てたわけですよね。仮小屋をね。
うん、
で、仮小屋建てて、人のうちの、養鶏場にいるから、仮小屋を建てて1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいかけて、仮小屋だ、
うん。
それの時には、去ってね、
うん、
あれで屋根を引いて、
はいはい、
だから、下管もすれば、大工もすれば、屋根拭きもやったんですよ、私は。
すごい。
14、15で。
14、15でね、
うん、
その時も、みえさんはその前にお姉ちゃんだって2人は結婚してる
から。ですから、もう、
他行っち
ゃった。他置いてね。
湘南は一緒に来たのね。
湘南は一緒に来ました。
ああ、じゃあ湘南と。
湘南は一緒に来たけど、このリンスっていうところはものすごくこと、タパルスってところはものすごくことの、マラリアのあるところで、それを、お兄さんと姉さんがそれを掴んだら、もう、ちょっと体が、弱ってくると出てね、仕事にならなかったんですよ。
なんでそのひでお兄さん？
ひで兄さんと姉さんがね。
あ
うん、それでもう、それだからって言って、そしてその、土地を買ってこっちに来たわけなんです。契約を済まさないうちに。
ああ、そういうことだったんだ。
しかしね、
うん。
働けないんだから。
でもじゃあ、マラリア掴んだのはお兄さんとお姉さんだけで、誰も一応死にはしなかった。
しなかったです、ね。
よかったです。
でも、うん。 でも、あの病気はひどかったんよね。熱が40度くらい、39度だもんね。毎日毎日でしょ。
家さんは大丈夫だったの？
もう確かに大丈夫。それでね、私が魚こう、魚なんかアリスに行くとも必ずマラリアになった。私になったことないね、それをね。で、家から魚、大いばりして魚、なんて死んじまうから見せるよなんて言われたことあるけどね。
よかったですね。うん、で、じゃあもう、その後、じゃあ お姉さんだから三女になるわけですよね。
うん、
お兄さんが二人いたよね。次男さんは？
次男は、一緒に行きました。まだまだ育ってる。
まだ育ってる。じゃあ、長男がちょっと今マラリアでダメだから、次男と三重さんが一生懸命やったわけだ。
うん。もう、忙かったよね。だけどね、これ、私がもうね、いつもなんちゅうかね、その頃は15、6でしょ
う。
なんちゅうかね、恋心。
あ、そうだよ。それはいよいよね。ね、
あるよね、
うん。
恋心っていうものが。行って、リンスからそこへ、せーの、スザノのとこ引っ越して行ったらね、
うん、
その小屋を作って、張り小屋か、何にも見るも聞くも何もできないね。夜になったら、鹿の鳴き声ばっかりね。ひやーし。まあでもね、私、どうしてお父さんこういうところにばっかり結構、今日の無駄化して歩くんだろうなと思ったですよね。
そうだよね。せっかく散歩のだと思ってね、都会だと思ったら。
ジベロンピリスに着いた時にね、
うん、
あの電気の線がいっぱい立ったでしょ。
うん、
それから今度はちっちゃい紙を頼んで、その荷物積んでね、
うん、
その田舎の自分のその、買ったとこまで行ったとか、夜だったり、うん、その隣の、まあ、余計所に入ること。そうして朝起きてみたらなんか何もないじゃないですか。
これじゃないと、電気のあるところと思うなんて。
思ったのよ、このリベロンピーデスに着いた時に。
ここじゃないのと思った。
それからもう、まあ、何時間、何時間くらいかかって行ったのか、小さい紙読んだから、その頃道がないって今みたいにアスファルトがあったら簡単だけど、ガタガタガタガタガタガタガタガタっちの、サデンドセルトの方まで行ったのよね。だからもう、行ってみて、今度は言って、カリアを作ったないけど、まあ、もう一年ぐらいは人の顔見たことないもんね。
スーザンので？
はい。
だってでも、養鶏とか
隣
とか一応日本
人。そう、日本人は遠いもの。
あ、遠い
の？遠いのよ。ね。だから100キロだから1キロ、1キロ半離れとったら見ないでしょ。
あ、まあそうね。
みんなお互いに働いてる人だからどこにも行かない。
青年会はなかった。
なんかその頃はなかった。うちのお父さんがあそこに引っ越してから青年会とか、会とか、で日本学校を作った。
あ、お父様が作られたんだ。お父さん、
お父さんはもうその代わり、スザノでも、やかましいに有名だった。
厳しい
ね。だけどそういうことにはやっぱり、後から考えたんだけど、
うん、
やっぱり私らの学校にもやらなかったからちょっと ありしたんじゃないかなと思うよね。そのため、それからも一生懸命学校ね、
うん、
もう自分が食べなくても学校に、学校ね、
うん、
そして自分が一生懸命それこそ建小屋みたいに作って、
うん、
そしてブラジル学校一番先ですよ。日本学校はちゃんとあるって話だ。それで、パオメラバスが4キロぐらいあるかな。
うん、
自分が毎朝学校の先生を迎えに行って、そして8時までに連れてきて学校始めて、12時、1時頃になったら住むからね、
うん、
そしてまた連れてって、毎年って2年ぐらいやったですよ。
それはそのブラジル人の先生。
ブラジル人の先生。その先生がスザノに住んでたのね。
じゃあ町まで行って。
うんうん、
連れて行って、
うん、連れて行って町まで行かないとそのパウメーラっていうところがあってそこに朝8時にオニブスが行って、
うん、
で帰りに5時頃帰ってくるわけです、
うん、
そのオニブスが朝乗ってくるから、
うん、
そのオニブスに、うんうん、乗ってくるオニブスのところに迎えに行って、
バスまで行って、
うん、
でその時そしたらもう三重さんは学校行かなかったの？
もう100キロ揃ったことがいて学校のところじゃない食べるのに一生懸命だもん。
あ、そうで、それこそ恋心芽生える14、15歳でも、それこそ人を見ないで、作書ばっかりやって、ね、動物見るような感じじゃね。
だからね、夜になるとね、だから歌が好きな歌ばっかり歌ってた。夜は。涙ボロボロならなくてね。やっぱ悲しいよね。ね、14、15ぐらいであんた人の顔も見られないね。
うん、
そしたらそのうちに、まあ、ブラジル学校ができて、
うん、
そしたら他の人が何家族か入ってきたら、女子青年とか青年会とか作り出して、それで、まあ、1ヶ月に1回ぐらいは皆さんと、ね、顔を合わせるとか、スザノのあたりの野球を見に行くとか、相撲を見に行くとかって、遠くの人がやっぱり、 考えたんでしょうね、うん、私らこの職者大和職民地には神運がなかったから神運に乗せて連れてってくれよったですよね。
あ、そう、じゃあ、スダムの町から大和植民地っていうのはやっぱ
何とか15キロぐらいあったね。
で、そしてもたまにそういうふうにしてあったりして。で、三重さんがその結婚されますよね。1953年っていうことは何歳の時だ？
23歳だけどね。
うん、
この私は14、15くらいの時にね、
うん、
胃を悪くしたのね。っていうのがね。
うん
うん、はい、昔、この、ここのタコハウスって言った時にね、
うん、
米を作ったり綿を作ったりして養鶏をやったの、
はいはい、
ね、
うん、
で養鶏をやった養鶏やる時養鶏っていうのは眉打ち切りっていうのは日にちがあるでしょ、ちゃんともう何日かのうちにちぎれないとさなぎが興味だって出るからね。
ああ、
うん、はいはい、だから眉になったら、はい、もうみんなか、あそこで眉打ち切りだったらみんなして味噌に行くわけですよね。そうそう、そしてその出して、そしてそのさなぎね、さなぎがあれに腸にならないうちにそのこうゆでるんでしょうね、
うん、
そういうところにあれして、その時にちょうどその年は私がちょうど13だったんだね、
うん、
前吉切りに手伝いに行ったらちょうど6、7月の一番の結果の時期で、うん、野菜のないとこで、ね、たるときで、その大人のおばさんがね、みえちゃん、今日はご飯があるんだけどね、ご飯だけで何にもないのよって。でね、あそこにね、種のごぼう、
うん、
うちのお父さんが種に残しとったんだけど、食べ物ないから掘ってきたって言うわけよ。
うん、
ね、
うん、
おばさん、おじさん怒っとったよ、種のごぼう取ったって言うの、待ってるのにね。そのごぼうが硬かったのよね。と、うん、にかく硬いごぼうだったけど、子供だから、
うん、
そのおばさんがその、きんぴらみたいにしてくれたわけよ。
はいはい、
塩でじゃじゃやってね、
うん。
で、私は歯が悪かったのだから、それを噛めなかったのね。
うんうんうん、
だけど、私それを飲み込む、まあ、食べたんでしょ
う
ね、
うん。
それ1時間、2時間もないうちに胃が悪くなって、胃が入れたの。うん、何か刺さったみたいに、もう転がりあるって。胃が悪くなってね、
うん、
そしたらその隣近所の人がその何持ってきたら、炭酸飲んだらいいとか、
うん、
豚のあの苦いあれがあるよね、うん、肝の苦いとか、うん、あれは昔は薬にぶら下げて胃の薬にしてたわけですよね。あれを削って、
うん、
そしてお湯入れて、そして飲んで胃を治してた
の、
うん、ね、
うん、
それでそういうのがもう私があんまり苦しむもんだから一緒にも行かんで、それでそんなもので治ってたんです、
うんうん、
そして、まあ、13だから、それでずっとそのいつも食べちょっと食べると胃が痛くなる、肌がすくと胃が痛くなったけども、炭酸飲むと治るから、
うん
ね、
うん、
だからもうそのつもりでおって炭酸飲んで、で19の時に、
うん、
あんまり胃が痛くなってご飯が食べられなくなっちゃったのね、
うん、
それで仕事が偉いでしょ、この、トロコロ、トラットも負けりゃ何もないから全部、うん、手作業でね、
うんうん、
でやってて、体が弱ってると、弱ってしまって、
うん、
で、医者にこのサンパラの人にしたら、医者が、あんたはね、この胃潰瘍はね、病気で胃潰瘍になったんじゃないよって、
うん、
何か刺さったんだよって言われたの。それで、その時は分かんなかった、何か刺さったの。言えば、その胃の痛いのは13の時から19まで痛かったわけよ。
はぁ、
ね、
うん。
ね。医者がそう言ったら、あんた、これはあんたの胃潰瘍は、あんたの胃潰瘍は病気で胃潰瘍じゃないって。何かが刺したから、触ったから、何か食べたものが刺さったから、それが胃潰瘍、何かの、何かっていうのが刺さったところに、傷ついたところに、炭酸を飲むから。
あ、
それが、なんていうか、こう、広がっちゃったんでしょ。
あー、ね、なるほど。
うん、ね、
うんうん。
そういうことは知らないでね、一生懸命飲む、炭酸、飲まずに、リモンを絞って、炭酸をたくさん入れて、
うん、
そうすると飲むと胃が治るからね。
あ
ー。ちょっとぐらいの痛いのは少なくちゃうよ。
あー、そう。
だけど、その傷のあるままか、余計傷を大きくするわけ。
なるほど。
その時に分かったのね。
うんうん、
それでその時に、まあ、その頃、病気の時に手術したんだよ。今、半分以上取っちゃった。
ごぼうのせいで。
ごぼうのせいでね。
手術の時に切って、
その手術なんかも今と違うからさ、今度サンパルの栗山さんの機械病院でやったんだけどね、半身麻酔でしょ。ね、
怖い、
うん、怖いのよ。手術なんか医者なんか見たことないのに、来たこともないのにね、あの上に鏡みたいなのがこうあるよね、それがここみんな映っちゃうでしょ。私のが心臓、ここにある心臓がこんなとこで来て動いてるもんね。
え、見てわけ。いや、怖い。19歳で、
ね、うん、ね、うん、だけど、まあ、それが時間が随分かかったらしくて、痛いけど痛いって言ったわけです。その後も今度は、今みたいな注射のあれがないから、痛い、1週間ぐらいもくれ、死んだ方がいいから、医者に殺してくれって言ったことあるよ。
本当に、
うん、それで、その、まあ、今から何年、19の時だからね。
60
年もの前だからね。だからそういう、あれでもってね、まあ、その後の、今度は治療が大変よね、その頃は。
ね、
しかさ。じゃあ、まあ、田舎に帰ったら食べ物がないでしょ。医者がこういうもの食べなさい、ああいうもの食べさないって言ったって、質田の田舎の町の、あっちの田舎の方に行ったって、そんなものありやせない。ね、あ。まあ、あるのは卵ぐらいなもんだ。その隣診療がね、その頃うちはよくやってなかったから、隣人岡本さんとしてな、ね、卵を持ってきてくれて、それさ、卵を食べてたけど、その頃は1年よ、レジーネが。
え、
レジュメ1年。
1年間の人ってじゃあもう、
おかゆ食べて。もう体フラフラよね。おかゆなんて、普通の人がおかゆなんて1年食べてごらん、その、あの、普通のもの食べないでそんなことやってたらもう、歩くのもフラフラ。
うん、
これは体を壊してしまったからね、百姓ができないんだよね。それで、あの、私はお裁縫が好きだから、お裁縫に習って、それからあの、サンパルに出てきたの。お裁縫師にね。で、お裁縫に、で、あの、うん、他の人の招待でもって、その、いい、なんていうかね、ブチッキのところに入ったわけよ。で、私は、序盤じゃないかと、すごく、あの、絵が上手だったんですよ。そういう、まあ、細かいところも結構器用だったんでしょうね。で、そしてその時に、田舎から出て行ったばかりだから、もう、ああしないけど、そこ行って、その、なんていうか、デザイン、
はいはい、
デザインをしたらしいよね。いろいろのブローザーを描いたり、絵を描いたり、その、あの頃は、この子、いろいろの刺繍をするのが流行りでね、
はいはい、
そういう刺繍、こういう着物にはこういう刺繍したら綺麗とか、ああいう着物にしたら綺麗だとかって言って、そしたら、その、ブチキの、人はね、
うん、
スーツを作るのとかね、作るのに、これをそのエスポジションに、日本のリオのエスポジションに出したいってわけ。
そ
してやってみって言うからやったのね。それで私が全部絵描いて、全部この花で持っていくのをさせた。私が塗ったわけじゃない。デザインしたわけ、全部ね。
すごいじゃない、デザインなんです
ね。田舎で行ったばかりだからね。だけど、デザインしたら、それがね、今、あの頃何年だか覚えてた、クルゼードの、リブロックかなんて、レディシャクルゼルあるでしょ。
あ、本ですね。
ね、はい、あったね。はい、今ないけどね。クルゼルという自分で言ったの。そのカッパに出たのよ。
すごいね、教師になっちゃったわけだ。
教師になったの。だけど私の名前の私のあれは出ない。その、あの、残留だけでね。
残念。
ねえ、今だったらさ、私、もらうからもらいたいって感じ、
ね。ああ、本当だよね。
ねえ。そういうこともあったんだよね。
じゃあ、三重さんは19歳のその胃が痛いことから始まって、農業はなしになって。
できなかったもん。
都会に出てきて。
都会に出てきて、そして、その、知り合いのとこで泊まってて、それそういう頃に毎日仕事に通ってて、ね、はい、そしてその、日曜とか、土曜日な、日曜、土曜日の日曜は、あの、カラオケに、今カラオケだと、のど自慢ですよね。
あ
の頃、のど自慢に出たりして、楽しんでおりましたよ。
あら、ようやく青春が。
その頃は、まあ一番楽しかったよね。金はなかったけどね。ラジオで歌ったり、サンパルのラジオとか、レカードの、ハジョレコードとかでね、
はい、
歌って上手に歌えば、あの、シネマの切符一つもらって、
あ、そんなのがあったんだ。
あった。
ね、 ここでじゃあシネマ見たりとか。
そうそうね。
へぇ、
そして、そうして楽しんでおります。その頃はまあカラオケじゃないから楽団ですよ。
そうですね、生オケですよね。
すみれ、すみれ楽団って言ってやって、それに入ってね。
へぇ、それが何年ぐらいなんですか ?1900。
結婚する頃だからね。うん。だからどうぞ。
もうでもその頃って、あれですよね、もう戦争が終わった後ですよね。ということは、でもちょうど日本からの領事館とかなくなっちゃって、田舎では勝ち組だ、負け組だ。
そうです、騒いでたと。ちょうど私たちがこの、大和に来た頃が一番の勝ち組の、だから、このリンスから始まったんですよね。
リンス
で、そしてお父さんは街に出られなかったんですよね。ブラジルも知らないから、カリアに出られるからね。
うんうん、
で、私が小さいから、私がお父さんの用事を立ちに行くわけですよ。だけども私わかんないでしょ、そのお父さん、大人のあれなんてね、15、15時はちょっとわからないのね。でもよく言ったもんですよね。
あ、でも、家さんはポルトガル語がわかるようになって喋れてた。
うん、あの頃は、ちゃんと、まあ、家の中で一番喋ってたから。でもね、家の、うちにはおばあちゃんがいたもんだからね、うん、あのおばあちゃんがいたからね。
はい、
家の中は絶対ブラジル語を喋させられなかったの。
あ、でも家の中は 100% 日本語で。
日本語で。
はい、はい。
それっていうのが、やっぱりお父さんは、10年経ったら日本に帰るよっていう、うん、
そう
だよね。だから戦争が負けたっていうか、時のうちの二人の姉はね、
うん、
もう病気になったみたいに言ってね、起きれなかったよ、がっかりして、
あ、もう帰れないんだと思って、
うん、っていうのがやっぱりうちのお父さんはね、
うん、
こういう田舎に行って一生懸命働いて、その間に、
うん、
上野落語から始まって、そのくたくらすまでの、戦争のあるまで始まるうちに、あの頃見たらだいぶ派手な買うくらいの金、日本の東京銀行に住んでたみたいな。
え、住んでたの、お父さん。
はい。それも自分の、家や土地を抵当にしてきてたでしょ。
あ、はいはい、
それを払って、
うん、
それで、その、抵当にした、払ったやつ、払った他にこの、東京銀行に積んでたみたいな。
日本に帰った時のこと考える。
考える。と、だから娘も息子も結婚させたくなかった。
なるほど、もう日本に帰るんだからね。
帰るつもりでね。
うん。
だからもうがっかりしたですよね、日本が負けたって言った時にはね。金はなくなる、ね。
もう帰れない。
帰れないね。
やっぱり戦争があったがために、もうこっちに住むっていうふうにお父さんもお
願いして。もう帰れないから。
連絡しない
から。だから、一番初めは、カッタカッタって言ってたんですけど、家の中ではね、
うん、
入ってきてからね、やっぱりなんだか負けたらしいって。ね、
お父さん。
お父さん、だけど言うなって負けたって言ったら殺されてるからね、言うなって言うわけだ。誰も、お前とかなんだって言われたから知らないって言って返事しなさいって。私は言われてましたもんね、
はいはい、うん。お父さんはどうやってでもその情報を仕入れたんだろう、日本語しかわかんないのに。最初はもちろん勝ち組だったわけでしょ。
そう、勝ち組。うん、
ね、勝ったと思ってる
わけですね。やっぱり隣近所のいろいろのあれで聞いて、町なんか行ったりして聞いて、そういうあれあれしたんでしょうね。
それはじゃあ、どの辺でお父さんは主人に言うなよって言った、タコアラソンにいるとき、
タコアラソンにいたとき、行って、こっちに、引っ越すところが、一番の、
スダノに引っ越すところに。
ね、
スダノに引っ越されたのが41歳。
だからその、戦争中は、日本学校は全然なかったからね。だから、
45年か。
なんていうかね、ろくにもない、教科書、
うん、
サイタなんかの本があったでしょ、
うんうん、
あれで習ったんだよ、サイタ、宝がサイタなんかね。
なるほど。
あんな本なんかね、
うん、
今ならプラスチックがあるとかなんとか言って、そうすると、その、町から警察の兵隊が来て調べて、そういう本を破ったり、まあ、焼いたり、
うん、
ピストルなんかあるかなんかって全部見てやろったんですよね。
はいはいはい、
それが恐ろしいために、ね、本を立つか、なんていうか、なんかそうされたらいかないからね、
うん、
今思ったらバカみたいに、バナナの皮にきれいに包んで、バナナの葉っぱ、
はいはい
ね、あれにきれいに包んで、
うん、
どこにも置いていたら、取られるからっていうところでね、
うん、
豚小屋の横を掘って、
うん、
豚小屋の横だったら誰もいじらんっていうところで、豚小屋の方をこうやって、それを、皮をいっぱいこう、皮じゃない、葉っぱかな。
葉っぱを。
うん。で、こう、土をあげたわけですよね。そして、もう、 落ち着いた時にはね、だから今度はもう何年か経ってからですよ、落ち着いたからっていうところで言いに行ったら、あんたネズミの巣だらけで。
日本語の教会
では
ネズミが食っちゃってた。
食っちゃってネズミの巣じゃない。ネズミの子がいるじゃん、こんなちっちゃいのが。ね、何にも助からないよね。
そういう。
助からすんでね。そういうね、時代だから、もうなんていうかね、みんなそういう、うん、ブラジルに私らの年頃の人はあったと思う。
そうですよね。
ね、うん、私が言ってるけど、私そういうこんなの話を聞いたら、私もそうだったとか、隠したとか、やめたあれだとかってあるからね。うん、私はそういうことをやったの。バナナの葉っぱにきれいに包んでね、そして、あのガマをあの縄にねじって、ね、そしてそれできちんと縛って、そして豚小屋の横に穴を掘って、そして外に埋め取った。
ああ、ね、美味しかったでしょうね。日本語が食べれるネズミになってるから。
そしてね、その教科書だけじゃなくて、その少年のあるもあったんですよね、漫画とかの。やっぱり兄がとっても好きでね、そういう。撮ってたのがあったの。それを全部しまっとったんだけど、まあ、みんな、ネズミの巣よ。なんだ、開けた時にびっくりが。ネズミの子がコロコロしてるな、あんなコロコロの赤い体が。
赤いんだ。
かわ
いい。で、まあ、それでちょうどじゃあやっぱり終戦で45年に、まあ、さっき言ったスザノの方にご家族で 5RK 買って入って、で、もうその頃19歳だから、もうほとんどスザノで土地大工はやったけど、その後もう、胃がおかしくなって、
町に出たのが21
ぐらいですね。
はい、
お兄ちゃんが、次男さんのミノルさんが結婚した後ですよね。
はい。
じゃあ、どうやってその、茨城県人の斎藤史郎さんと知り合ったんですか？
っていうのがね、これ、その時にその、メルカド、今のメルカドに行ったりしたりしてるうちに、うちのお兄さんがその、茨城のさん、根本さんっておるん
ですよ。はいはい。メガネと書道を
何やってるの？あの根本さんの、おじさんになる人。おじさんになる人の、ね、今99歳、あの人のおじさんになる人のが、洗濯屋してたんです。
そうなんですか。
そして私のお父さんが茨城っていうもんだから、そこに遊びに来て、大和に遊びに来て、そういうことで知り合いになって、そして私がこう、あれだったかな、うちに仕事に、仕事にあれしてできないからっていうところで、そしたらその人がお世話して、そういう、モーダジャンジュっていうところに入れてくれて、その人が。
ね、
そしてその根本さんっていうと、あの人のおじさんの、根本さんのおじさんのところに私は、ずっと結婚するまでお世話になって、あの人のお世話で、そしてこのうちの、今の主人ね、それは見合い結婚です。
あ、そうですか。さっきさ、すごい若い11歳の時にその、魚、お菓子らしきの魚を、そのご主人になる人の何かが持ってきたとかって言ってたから、昔から知り合いだったわけではないんだよ。
茨城のそのお父さんっていうのは、私はそういうことはね、その親たちってのはあれは分かんないで、いつかそのとか遊びに来て、そのお頭好きをね、持ってきたの、それ食べたんだけど、その、うちの人のお父さんが来たのは知らない、私は。
後から考えたらその人だったってことだ
ね。後から考えたらその人だったの。お父さんが。
茨城の
お
家だったからね。で、斎藤史郎さんは、やっぱり、あれですか。
その時には、うちの人はもう、商売やっておりました。同じカフェランジャに入校したんですよ、あの人たちも。
そうだったんだ、
で、うちの人たちはみんなあっちの、
サンパウロの
近くに。このマットブロソンの近くに行っちゃって。
マットブロソンじゃなくて、もっと奥に行っちゃった、
ね。だから、ね、ミランドプレスの町でしょ。で、あの人たちは、斎藤家は あの辺にいたの、ずっと。今だに、ね、サフェンダー持っておりますよね。
そうなんだ。でも、シロっていうぐらいだから、四男坊だから、
ね、
ご主人さんはいくつ違うの、ミエさんと。
一つか。
でも町に出てたわけだ。
もう町に出て。
何してたんですか？
あの頃、初めは出て、あの人、たちは出たのは、やっぱり、百姓やっててね、うちの主人も。百姓やってて、なんかの、綿っぽにすると、綿のあれがここに刺さるんですよね。それが元で、ここなんか、 知らんき病気かな。骨はうつる病気があるよね。
リウマチ
じゃなくて、疲労とか疲労とかっていうのね。
ああ、ね、そうか、
ね。それ、指を切らない体になったりね。それで、なんかサンパロンだね、ガララセクの町に、あの外人のところに、
うん、
あの泊まるとかないから、そこに置いて、医者に通ってたらしい。そこ、その、泊まってたとこが、そのバールだったらしいんですよ、ね。
はいはい。
で、そこで昔はソルベって作ってるね。
そうね、アイスクリーム作って。
うん。で、その、主人もその13の時にその指の穴になって、
うん、
で、自分も、あの、田舎に行って百姓したい時から、勉強してないし、やってたから。
うん、
それでつくを覚えたわけですよ、
生
徒だって、
うん、
そしたら家にこんな手が治って、
うん、
でもう何ヶ月でかかったらしいんですよね、治るのが治らん、だからあの頃だからそんな簡単に治らなかったんですよね、
うん、
で帰ってからその話したら、ならみんなでマシンでよっていうところで、
うん、
そしてそういうその過労さとか馬とかそういうものを売って、
うん、
そしてそのバール、その外人のバールじゃないけど、バールを買って、
うん、
その人がまあ、その14号が先頭になって、
うん、
みんなで出て、
うん、
そしてね、バールをやって、それでお兄さんたちは、あの、綿の、ここからどうっていうかね、
何ああ、売り替え
、うん。そういうことを やりながら、
うんうん、あの、過労さって何
馬車。
あ、馬車を売ってます。
うん、
あ、なるほど、
うん。どこでも馬車の6頭引きとかって言ったらもう大きい方だったんで、今のカミオンの大きな、そんなしようにね、はいはい。それを。
バールはどこで開いたんですか？
バールは、ガララテスの馬車。未だにそのプレートありますよね。俺はここから始まったんだっていつも言ってましたね。
で、まあ、ガララペスだったら全然サンパウロから離れてらっしゃるんですけど、
うん、
その後、ミエさんと結婚する。
あ、
21
人
の時はサンパウロでしょ？
うん。そこでやってて、うん、そしたらそこであの、うちの人の2番目の兄さんが、
うん、
肺炎になって6幕になったんですよ、そこの時に。そのガララペって、
うん。
そしてサンパウロの病院に、
うん、
オスピタルサンパウロに、
うん、
40日ぐらいいたみたいですよね。
はい、
その時に、そして、こっち帰っても仕事にならないからって言って、うん、サンパロのメルカードの横で、
うん、
あの、アーリを売りしたの、アーリを売り。
ニンニク。
ニンニク売りした。
うんうんうん。
ね、
うん。
そしてそのニンニク売りしよるうちにニンニク売って、あの頃ちっちゃいあれでもすごく金になったんですよね。そしたらあの頃は馬でしょ、なんでも馬だから、
はいはい、
あの、アルファーファっていう、あの、草があるよね、
はい、
馬に食わせる草。
はいはいはい。
あれを見てるとあれがよく売れたんだって。
うん、
そしたら俺これ見せ払い、あげてね、やりましょうと思って、兄さんがそれを開けたらしいね。
うん、
そしたら、その、自分もあんまり健康じゃないからね、
うんうん、
兄さんが健康じゃないから、自分一人でできないから、城を来いってうちの人を呼んだらしいの。
ああ、なるほど。
小さい道だったらしいよ。
うん、
で、そこに、その、アルファーファーと、その、ニンニクと売って、
うん、
で、これで商売面白いっていうところで、今度は米の売り買いとか、手順の売り買いを覚えて、
うん、
そして今度は大きく始まったわけ。
すごいね、詳細があるんだね。
うん、
それなんだけど、四郎さんとか斎藤家だって、四郎さんもさっき言った学校にろくに行けなかったってことは、子供の時に家さんと同じように。
どこ行っても、あの、行くとこには学校がないんですよ。
四郎さんは何歳で来てんの？
やっぱり2歳と3歳で来て、3歳から4歳かな。1年前に、8年前に来てるはずだから。
あ、そうか、じゃあ1歳と1個目なんだから、3歳
な
んだよね。
それで、ね、お姉さんたちはみんなの、うちの人の一番、あの、カストラだからね。
ああ、
はい、そう。じゃあ、姉さんたちはもう、日本の姉さんたちは女学校まで出てるわけよ。
ああ、そうなんだ。斎藤家だって茨城のやっぱり水戸の方なんですか？
そう、水戸の方です。で、あれは斎藤はね、何だったかな。何だったかな。
いや、日本ではやっぱ百姓してたの。
百姓やっぱり。
うん。
まだ行ってきましたら。うちの人の方の、うちの人は百姓ではなく、あの、家族は百姓だけど、うちの、おじいちゃんっていうのは、うちの人のお父さんっていうのは、
はい、
材木やってたんだ
よ。
材木をやっとって、
うん、
そしてその時期に、不景気で、
うん、あ、やっぱり。
うん。
うん、
買った、あれが、あの、ただね、買った値段で売れないわけよ。
あー。
ね。
あ、
不景気で。
うん、
ねえ、もう、うん、それで持ってもう写真ダラダラで、
うん、
そして自分が長男だったけど、うん、長男を次男にやっていいよ、お父さんとお母さん置いて、
うん、
そして夫婦でこっちに子供ら連れてしたらしいんですね。
はい、でもお話聞いてたまたまこういうね田舎で学校になったあれだけども、まあ記憶力なりそのすごい優秀だなと私みえさんも思うんですよ。お子さんとかもだって今きっと優秀なんでしょ、斉藤家のみえさんのお子さんたちも。
まあみんなみんなじゃないよね。私の次男は何やったん、あの長男は何でもなんかポンだったね。医者だったけど。
医者さん
ですか。頭はいいんだけどそういうところにはなかったね。あの次男は勉強嫌い、これは。私が勉強 できなかったから、その子供をね、勉強させようと思って、頭いいのよ、
うん、
次男ね、
うん。
だけども、もう勉強嫌いで、私が仕事その、結婚してから仕事に始まってからね、勉強させてようと思って、絶対仕事に、勉強に行かないのよ、道の子からも行っちゃって。
今何してるんですか。
何もしてない。
でも、今はまあ、アポ
ゼ
ンター、年金かもしれないけど。
まあ、私が、なんていうかね、財産たくさん持ってるから、リモーベスをね。
そうで、まだ話で止まったというか、結局、その、シロさんと結婚して、なんでそんなにお金持ちになったの、ミエさんは。
その頃、私結婚した時は、そういうの大きく、あんまり大きくはなかったんだけど、
うん、
で、うちの人が、やっぱり、その、学問がないからね、お兄さんたちのに、何ちかいな、しがみついてたっていうか、あのね、うちの人はね、うん、それはもう、兄さん、何でも兄さんがやってくれたから、一番末っ子でしょ、
はいはい、
お父さん早く亡くしたもんだから、しろって可愛がった人だから、うん、よくもなけりゃ、
うん、
そんな人とは思わないでさ、
うん、
私はもう、結婚したら、あの頃昔の外人はね、
うん、
結婚したら、結局もう、何でも旦那さんがやってくれると思ってたら、うちの旦那さんはやってくれないのよ。
うん、
のんき棒で、
うん、
ね、
うん。
兄さんがやってくれたらそうでも、だから5年、4年経っても5年経っても、私、お金の顔を見たことないね。で、ね、彼言ったの、こんな調子でね、
うん、
一緒にやっててもね、
うん、
どうするのってね、子供が学校行かなくて、行かなくて、行くの待つのに、
うん。
で、そして、このうちの主人の一番姉さんの人たちがもう、その頃、大体年取ってきて、ね、日本学校の先生やってたけど、日本学校のぐらいの戦争で、カッサパワーでね、
うん、
やってたけど、あんまり、あれじゃなかったんだから、お兄さん、その、うちの人の兄さんが一生懸命その人に金を入れるわけよ。ね、味を出すわけ。で、私らは食べるだけよね。
うんうん、
で、私は怒ったのよね、
うんうん。
そしたらね、言われたの。でもその言われた言葉がね、
うん、
その時はものすごく泣いて腹立って、
うん、
それこそね、しがみついて、なんかどこにもどうしていいかわからないような腹が立ったっていうのが、
うん、
うちの姉さん、お姉さんたちは、兄さんたち、姉さんたちはみんな日本で女学校出て、中等学校で、立ち半出てきてるでしょ。
はい、
それに、うちの主人は全然日本語もブラジルもないわけで、そういうところに入って、仕事に近いところから使われたり、やっぱりしたらしくてね。
うん、
そしたらね、ね、私が文句言ったら、ね、あんたの旦那は、シロはね、
うん、
コウシロのね、
うん、
つねかじりじゃないと生きていかれないのよってこう言われたの。
コウシロっていうのは、長男お兄ちゃんね。
次男
の人ね。そのお店を、
体弱くてできなかった人の一緒にやってた。そうして、その、うちの一番姉さんの自分の学校出た人が言ったのよ。
うん、
ね。みえこさん、あんたはね、
うん、
そんな文句言ったってね、あんたも学校出てないだろ、城も学校も無学だって。ね。
うん、
そしたらね、小城のすねかじりしてるのあんた一生生きられないんだよってこう言われた。その時の腹が立った時にね、思ったのよね。だから私はね、
うん、
結婚した以上、私は割と私の旦那だって。
うん、
それこそ一日に一回のご飯を食べても、砂かじってでも私一人前に乗ってみせるって言ったの。言ったのね。
うん、
みんなが笑ったよね、その頃。みんながね、あはは、ってね。
うん、
それだから、その時にそれから言ったの、兄さん、私はね、何にもいらないけどね、お店、小さい店でいいから開けてくれって言ったの。ね、
うん
うん。私がやるって。うちの人はやらなくても、うちの人は、いいじゃないか、食べてくれたらっていう。 あでも似た白、白って可愛がってくれて、そうだったから。名前でかいね、
うん。
だから、からそれじゃ子供が生まれてきた、自分が一人前にならないかんっていうのにね、
うん、
どうするの、
うん、
ね、
うん、
だから私が言ったの。そしたら兄さんがあの、サッパラの少しの近いところに小さい見かけてくれたわけですよ。
どこに、何の見かけたんですか。
やっぱり雑貨、雑貨の卸店。ね、卸し屋開けてくれたの、うん。だけどその頃はやっぱりこういうスペルメンツカードとかそういうあれがないから、
うん、
ね、商品とかないから、
うん、
すごく売れたんですよね。今日持ってきた、今日持ってきて、あの20秒ぐらい持ってきたらもう20秒ぐらい売れちゃう。30秒持ってきたら30秒ぐらい売れる。そういう時代でね。
どの辺ですか、その場所は、サンパウロの。
あの、ビラオピーナ。
ビラオピーナ。
うん。
はい、はい。
あの、ビラコテンテのちょっと奥の。
はいはい、
あのお墓のすぐそば。お墓がある
ビラオピーナで。あ
そこにあの私今プレイでも大きなの持ってます。まあ、30件ぐらい使ってた
ね。でそこで何を売ったの？雑貨っていう
か。雑貨ったらあの米とか塩、あのちょっと雑貨ですよね。
はあ、じゃあそれで頑張ったわけだ。
うん、その小さい店開けた時に、うん、開けてた時に、うん、今のがカザバイヤってあるでしょ。
はいはいはい。
あのカザバイヤの、うん、あの、リバネーズね、あれリバネーズでからね、
うんうん、
あの人がね、
うん、
あの来たばかりだの、リバネーズからね、
うん。
そしてあの人はシャレッチ。シャレッチって言ったらあの、馬で引くあの人間が、乗ってあるこの
子、バサバサ
バサじゃ、バサに
人力車みたいな
やつ、ね、うん、そうそうそう、うん、
馬でね
あれでもってね、あのシーツとか毛布とかそういうものを売って売ってたの。
へえ、カザバヤのオーナーもバイヤーからやってきて、
まあバイヤーじゃないし、リバレンスからやってきた。
リバレンスってどの辺、バイヤーってどの辺の、
あれは
あ、セクマンでし
ょ、トルコの、
トルコから来たの、
トルコの方、シルバレースあっちでしょ、トルコって私が言うんだけど、ヘバレースなんですよね。
あ、ヘバなんだ。
うん。
うん、
ね、
うん。
それをやってきて、そしてその、あの人は、近い男の子3人連れてきてたよね、子供。連れてきた人が別れて。
うん。
そしてその馬で毎日、あれしてたから、いつもうちのとこを通して、
うん、
あの、1キロのミー料を買って、
うん、
その、アルパッパっていう、草を買って、
うん、
その、一日食べさせるだけよ。インカと食べさせるだけ持ってこい。そしてそのうちに、うちの人と知り合いになってから、こうジャパネーズ。そしてはね、
うん、
ジャポンから来たのはね、
うん、
あの、そして金持ちか金儲けに来たんだろうって。
うん
ね、
うん、
そしたらね、
うん、
もう何でも無駄にはしちゃいかんって言うんだよね。
うん、
それで、その人が、ものすごく私はもう、その人の言葉で、金儲けを覚えた。
へ
ぇー、ね、うん、その時はね、こう言ったよね、
うん、
大体人間は信用だって、
信用、
うん、信用ね、
うん、
でもね、
うん、
あんたは人を信用するけど、あのこう言ったね、あんたは人を信用するけど、私リバネーズにあんた信用しちゃいけないよって、
へぇー、
ね、
うん、
私は信用を見せるっていうわけや、
うん、
信用しちゃいけないって、いざとなったらあんた、あの、お金となったら、
うん、
他人の子供だけも何もないって言われ
て。レバノン人が社長、お知り合いだけだ、バイヤーの社長が。
うん。ね、
うん、
そう言ったのね。
うん、
そしてね、その、私らはその米を、日本人だから米売って儲けようと思
う、うん。
そしたらあの、このサリア自慢じゃおうか。
はいはい、はい。
そのサリア自慢じゃ、この二種類あるわけ、ちょっといいやつと、あの、どのような格好みたいな、
うん。
これをこう掴んでね。
うん、
あの、ジャパネーズ、お世話はこれで金儲けねえかって。
ああ。
だからこんなものでね、私らもその、こんなもの食べたことないからね。
うん、
そしたらね、貧乏人は、
うん、
あの、あんたたちがね、よくしてやるとね、
うん、
そしたらすごく信用するって。私はね、
うん、
あの、みんなあの一緒、あの頃は、あの、タポフテンバッチの方ね、ジライマの方、
うん、
知ってるけど、
うん、
知らない、
うん、
で、沖縄のその中のうちの向こうのあっちの方で、あっちの奥の方は全部、カペラみたいなところ。
ああ、はいはいはい。あんまり治安のいい方じゃないですね。
そして、あの、農地の人ばっかりだった。それこそ、セージャンとファリーナばっかり出てたの。今こそ、で、みんなが贅沢になって、ああいうもの、いろいろもの食べるけど、
うん、
私らがね、あの、ファミオンに200票のファミアンに満足買うでしょ、
うん。
それがね、3日前だから。
ああ、もう、彼たちにとっての米になるわけだね。パリーナ自慢状から粉の、
ペジョン
のね、ペジョンがね、
そんなに売れた時代なんですよ。パリーナ自慢状からね、
うん。
だからあんたはこれで儲けないかん。
教えてくれ。しかも悪い方の。
悪い方。エッチマン。これもなんか、これでも儲けなさい。
安いマンジ
ュ。金も、金、これを食べる人は、あんたの米食べない、もっといいところに買ってくる。
なるほど。
ね。
うん、
こういう人は、そういうところに行けないから、これを買って食べる。
あ、
だから自分は、売ってあるけども、うん、売ってくる、売って、売るんじゃないよって。
うん、
あんたこれ、こう、進化しなさいって。
ああ、ここに困って、
ね。ここにね、ここに、これ、あんた、毛布ないんでしょ、
うん、
じゃあ、あんた、ある時に払いなさいって置いてくるんだって。そうすると信用されて、
うん、
この人はもう絶対にその払うってわけ。
ああ、はいはいはい、
ね、
はい、
うん、
ね、
うん、そうしたらだからそうやっててエリが商売を教えてくれたり、そういうことが大事だっていうことをね、
うん、
そしてそのあの頃はバカレアを売ってて、バカレアっていうのは大きな貨車に入ってますからね、
あ
れを私はその中身は売るけど、その箱は投げるわけよね、
うんうんうん、
母さんみんなだけ、二人襟がちゃんと拾っていってね、うん、何をするかって言ったら、それに四つ足をつけて、
うん、
そして貧乏人のところに持ってって、メーザーに、メーザー使う。
は
ぁ。ね。ね。メーザーにあれですよ、ね、
うん。
そしてやるわけです
よ、うんうん。
そういうことをして、今度は、モーベス売るのを覚えたの。
ああ、それでカッパリアができたわけな、
うんうん。
すごいじゃないか、ミエさんが教えてあげたら、わかりやすい、ただの星だらでしょ、
うん、星だらがこんな大きな箱に入ってるじゃん。ちょうど。これよりちょっとちっちゃいくらいの箱だよね。
テーブルになるようなやつなわけ、う
ん、それが入ってる。それを私らは毎日、毎日、毎日売るからね、中身売るから、外はもういらないから投げとくわけ、うん。そうするとみんながその、あの頃はみんなガスのあれがないから、
うん、
それに来るのよ、レンヤの。火炊いてたよ、ご飯炊いてた自分だから、炭とか火で炊いてた自分だからね。そしたらこれが、後半でくれって、自分はね、いいものを作るって、メーザーに足を4本つけて、
ね、
それを、その貧乏人のところにみんな配ったのよ。
は
ぁ。毎日こんな箱を持っててね。そしてこれを覚えて、今度は古い株を買ってきて、あれして、そして今度は古い株で今度新しいが自分が開けたの、今度ちっちゃいコツコツこのぐらいのちっちゃいところに開けて、
うん、
どこから持ってきよったか知らないけど、その新しいのを持ってって払わせて古いのをまた持ってきて別のところに入れ
る。
はぁ、かっこいい。あのカムエはすごい買ったよ。カムエって言うんだよ、
カムエ。バイヤーを作ったおじいちゃんね。
カムエ。
もう死んじゃったよね、その人はね。
死んだだろうもん。その人が私にね、昔からの、こうした、釜掛けがあるのよ。
うんうん。
そこ80何年前か、かしらにね、はい、60万年前の。
はい。
ね。それをね、馬の餌を持っていくでしょ、
うんうん、
そしたら払わないの、それは絶対に。それで儲けてるんだよ。それでね、俺金ないから、今日売れんかったから、これしかしてあげないと。それからディスコントしていくわけ。
あ、じゃあ自分で、その、馬の餌を持ってっちゃうけども、お金払わないで、
うん、
その代わり売れ残った、シーツとかそういうのを。
そう。
あ、
うん、ね、
うん。
で、その考え方、私はね、こういう、大きくなったのもあのサメの言葉でなったっていうのは、多分サメがものすごく僕のいい知恵をくれたっていう私が言うんだよね。
は
あ、うん、ね、こう、こういう時はこうだよ、ああいう時はああいうだよってね、
は
あ、こうやって言ったよね。
うん、
あのね、
うん、
どんな貧乏でもね、
うん、
どこへでも出る時にはきちんとして出なさいって。うん、高い着物じゃないって。
うん、
高い着物の、マルカの入った着物じゃない。うん、それはダメだって。
あ、
ね、うん、きちっとした着物を着てると人に信用がある。
おお。じゃあそのサムエさんも、ちょうどなんていうのかな、馬車かなんかでシーツをしてるけど、きちんとした格好
して
る。
きちんとした格好して
る。はぁ、うん、あのから来て、
うん。あの人もね、それこそ人の家のガラージの中に住んでたんだからね。
うん、はぁ。
見に行ったら人の家のガラージ、奥さんとちっちゃい子供が3人、女男の子がいたよね。今やってると思う。
今大金持ちですもんね。
そうよね。まあ、お金持ちだろうと思う。だから、あの侍さんに会いたいなと思って、一回言っただけ。 なんか病気だったらどうとかね、合わせてくれなかったけど、私はその、釜掛け師あれですかね、それを持ってって見せようと思った。私こんなもの、あの頃の時代で私はそんな、ルーシュのもの、
あ、それは金持ちのもので結構いいものだったんだ。
ビロードのね。
あ、ビロードの。
うん、きれいなものだったんですよ。こんなものを私かける、釜にかける、
うん、
あれする時代じゃなかったから、
うんうん、
食べるための働きだから。それで、それでもういらなかったんだけど、じゃ無理やり置いてかれたんだけど、それが、今でありますよ。
すごいね。
使ってますよ。まあ、うち、縁が取れちゃったけどね。
うん。うん、
これ、私がいつも言うの、この人のために私もこれだけ大きくなったよって。
へぇ、ね、いい出会い
でしょ。いいことを教えたで、いう、あれだ。それっていうのが、いつもね、うちのお父さんがね、いつもこう小さい時から言ったらね、人間はね、人の話を自分がこうだから、自分がこれやってるから、こんな話は聞かなくてもいいって頭を持ったりか、そう話でも聞いときなさいって。だから私はもう誰が何話してもきちっと聞いてるよ。だからそういうことを覚えてるっていうことはね、
うん、
お父さんはその人はすごいうるさかったの。ね。ね、お前がね、裁縫やってるからね、百姓の話したら俺百姓やらんから知らんってこんな顔していかんって。ね。なんでも聞いたためになるよ。本当だなと思う。ね。
え、サムエさんはどのくらいの間、ミエさんのお店に通ってたんですか？
多分通ってて何年くらい通ったの？ 4、5年通ってたんじゃないかな。なんか馬を売らなくなって、この、車になってからは来なくなったけど、馬で歩ってるうちは。
ずっと来てくれて。
うん。
近かったの？家が。
そう、近かった。ジラオピーナンがここだったら、うん、南海田のここで、川がここにあるし、道路が。
わかんないけど。
そこに、そう。なんか、でも南海田の、私はジラオピーナン。
ああ、そこそこ。うん。で、今もジラオピーナンにおしまいなんですか、ミエさんは。
家は私は、ルジラム、サンバラム、ルジラムです。
はい、でもじゃあそのずっとそのお店をいろいろやって、ミエさんはお金をきちんと貯めて、不動産を
貯めてさ、お金は貯まらないですよ、商売やってるしは。もう死ぬ車よ。
ああ、そうだね。うん、
ね、
うん。
一人、一応辞めてから、まあ、落ち着いたっていう感じ。
そうだね。辞めたのは何、いつ頃？
もうその20年ぐらいになるけどね。
ああ、でもじゃあ、60歳ぐらいまでは、
ずーっとやってました。
その雑貨屋さんを。
でね、って言ったのね、私はね、一番先に、そこの小さいところのギラオピナっていうところに店を出した時に、よう売れるんですよね。
うん、
だけど、こういう、こんなもう、それがもう、あんまり売れるから、こんな小さくなっちゃって、
うん、
ね、どっか買わないかんと思った最終的に。うちの人がなんか歩ってたら、その土地を売るっていうところがあるっていうから、
うん、
俺買ってきたよっていうもんね。
うん、
土地を買ってなんて、そんなこと、私なんか、したらね、
うん、
買ったっていうから、そして買ったらいいけどね、
うん、
その人がね、それもツルコなんですよ。
ああ、そう、ツルコ
なんですよ。それね、
うん、
だからそのツルコがね、お前は信用してもらわないけど、人を知るけど、するから、する方を信用したいかんよって言われたことはそれだと思うね。で、うちの人はその人に信用して、で安く買ったわけです。入れ金してきたし、そして、今度は紙を調べてみたら、その人は3人も4人にも売ってるわけだ。
やだ
ー。ね。そして、その人たち、いやー、でもその入れた入れ金が欲しいもんね。その頃、南米銀行が、サンパドの南米銀行で、チンデデゾンベンブルかな、なんだ、あそこはどこだったかな。チンチの5回とかにあったんですよ、南米銀行が。そこから、まあ、春季に来てくれましたよね、日本の銀行だから。いつもし、高橋さん、知ってる高橋一郎さん。知らない文教になんかよく来るよ、頭の白い。
じゃ
あ、分かんない。その人が、あの頃分かって、新品に行きましたよ、そのこうやってカバンを持ってね。どれぐらい金預けてなんなら知らんけど。ね、それで、その頃ね、あれして。そしてそこにね、畑さんっていう、弁護士がいてね。そういうことが簡単だ、俺がやってやるって。で、お前はね、あんたはね、その、入れ金だけしてるんだから、それみんな払わないかんでしょ。それは払うなって、十二分に払うってわけ。
ああ、ね、なるほど。
それに持ってこいって自由にみんな払って。
うん、
それで払ったらね、うん、払ったらその土地よりもっと借金があったわけであれば。だけど土地、私らが決まっただけの土地は、それで。
あ、もらえたんです
か？もらえた2年後に。
あ、じゃあ他の人も同じように前金してるけども。
もう全然もらえない。私らがもらえた。
もらえたわけ。
うちの。
それで裁判官にそのお金を賄賂として渡して。
そうそう。
それで他の人たちは、その、斎藤さんたちはちゃんとお金、裁判所にお金をもらってから、その土地は全部斎藤のものだってやったわけ。
そうそう。そしてそこに、まあ、建てるのにも金がないわけですよね。だけど、あの頃はね、その、何でも現金で買ってたから。
うんうんうん、
現金で買って、その、プレッシャーなんてなかったから、
うん、
あのその時に、
昔、
昔だからね、うん。で、あの、サボンですか？サボン、セーブラサボンの。
ああ、ね、
あれね。マタラドね。マタラドが、マタラドのサボンと、それからバンニャ。バニラした
ら バニラなんかメーカーマタラドはイタリアのその大きな大富豪ですよね。
ええ、マタラド
のメーカー
あのバニラしたら油よ。
油、はい、油、豚の油ね。
豚の油。あれをね、あの、その、貧乏人は、オイルは使わなかったから、あの、はい、みんなね、これでしょ。だからもうその、バニラとその、サボンとね、サミアジマンジョカ、僕、ものすごく私らのマタラゾニア言うあれだったよ。売るからものすごくもサボンなんかの何十箇所食ってあの大きな紙屋に持ってきてももっと売れるのね。それでね、うん、1ヶ月のうちにね、あのマタラゾがね、150箇所、数十入りの150箇所入りの石鹸を3回、1回、あの、回すっていうかな。
ね。
うん、売ってね。だからそれをね、20日ぐらいの間に売ったやつでこう、あれすれば、その金で建てればと思って、私は思ったわけ。
おー、じゃあつまり現金商売もガンガンガンガンその、石鹸と豚の油と、
ま
あ、家の何か貧乏人というか、まあ、お客さんいっぱい売ったら、
そうやって、そうやって、そうやってして、その家を、あの、建てたんだ、あれでね。
は
ぁ、うん。そうやってです。うん。そういう、うん。そしてその土地が大きかったから、コストとかドリーナがあったから、
うん。
それよりコストしようと思えば、まあ、やっぱり週末、一週間働いてるから日曜には休みたいんだけど、ポストだと休めないでしょ。
うんうんうん、
そうすると、いい仕事ができないんだよ、狭な、もういっぱいでね。
うんうん、
忙しかったからね。
はい、昔でした
けど。そうすると、神谷なんか、あの頃なんかと大したあれはなかったけどね、
うん、
儲けもないのに、大事に神谷を表せれば、入れざるから落として壊しちゃったりも、バスでも、しっかりバスだってか何度もひっくり返したりしてね、大損ばっかりして連休、あの、賠償のね、払って、罰金ばっかり払ってたから、
うん、
だから、なんかこれも、壊してしまって、売ろうって言って、売ろうじゃない、崩してしまって、建てようっていうところで、そこで、その、ポストでガザンの当たったそうで、それで今、その、いかへ、だけど誰を建てたんだから
そこにビルを建てた
ビルを建てたんです
よ。
今、まあ、これおかげさまでそれでね、
うん、
あれしてる。
それをじゃあ賃貸してるんですか今、貸してる。
みんな貸してる。商売だから、
うん、
ねえ、上手にやれば自分で作らなくても自分で商人がみんなきれいにしてくれ
る。なるほど。今そこはじゃあ何のお店のみんな。
きれいよ。いろいろあるよ。無事決まれば、その、まあ、その、まあ、そんな、下にだけ十何軒かって言えたのに、とにかく三十何軒、なんか、歯医者もあれば、医者さんもあれば、
医者
さんもあれば、いろいろな、あの、美術のあれもあれば、いろいろあります。
うんうんうん、じゃあ、そういう、ちょっとしたの、ギャラリーみたいなお店で、みんな、まあ、場所があって、それで、棚子さんでお金が入るような感じ。
まあまあ、そうね。まあまあ、それ以上は古くなったからって手がかかるけどね。
うんうんうん、
でも、それもね、やっぱりね、
うん、
あの頃はね、あの、ジェラオケラのそのコスタバーっていうとこは、あの政府が広げなくちゃいけないとこだったんですよね。
はいはいはい、
バスがやっと通り始めて、アスファルトもないガタガタなとこ買ったんだけど、
うん、
そしたら、そうするとね、私らの使った土地は細長い、こう、広いんですが、
横にね。
横からね。だから、かすまにはいいですよね。
なるほど。
こうじゃないからね。
かすじゃないからね、奥がないからね。
そして 4メートル取られたら、だいぶ取られちゃうから、
うん、
下を使う。
ああ、ゆずむじゃくブラジルの場合で、
今だね、それこそは大変な壁屋に入っちゃうけど、
昔はね、
昔はね、こういうことやって、そしてフィスカのプレゼント、プレゼントの、ジラプレゼントのフィスカを使って上手にね、なら、お前、俺、前週、他人飛んで飛んでくるわけです。
すごいね、
わずかだけど商売やってるからね、建てて、お前が建ててしまったら絶対財布は壊さんからって言われたから、建てたわ。だけど、なんかいろいろなもので来てなかったのよね、試験とか。試験はあったけど、その、エンジニアルなしって私がみんなやったんだから。
ア
ルキテットもね、エンジニアルも何もみんなやったんだから、私が。だからこの間バスが入り込んだけど、うちのプレジャー落ちんかったってみんなびっくりしたけど、どんな柱作ったのかってみんなに呼ばれたけどね。バスがちょうど曲がりたてたのに、おい、バスがひっくり返ったり、ぶつかったり、入り込むんだけど、プレジャーの中に。
あ、なるほど。
それで落ちるって大騒ぎして、ここからボンベラが行ったりして大騒ぎしたんだけど、ボンベラがまんまになってるから、どんな柱作ったのかって言われたから呼ばれてきて。
はい。
まあ今はそれ生活して、息子がそれを、まあ、管理してるわけですよね。
はい、
その他にもとかの、する感じがある、別に建てたからね、別な。それこそ南米銀行さんにいろいろとお世話になって別にね、それこそ信用で土地も買い家も買いしてね、貸してくれたっていうことは信用してくれたんですよね。
そうですね。
おかげさまで、それで。
お子さんは何人いらっしゃるんですか？
私は2人だけ、1人なくして1人だけです、今。
ああ、そうです。しかも民謡協会の会長さんですけど、はい、どういう行き先でこの民謡の方
は？はい、これはね、今から、24年前ね、
はい、
ここの会長桜庭さんと、
はい、
うちのお父さん、犬元のお父さんが、カフェランジャで一緒だったらしいんです
。
それを分かって、私が カラオケで歌ってた時に、桜庭さんが聞いてね、斉藤さん、あんたはわからないけど、あのお父さんと、私がこういう考えかけだった。あんたがそれだけで歌えるなら、俺のところに人形を歌いに来いよって言ったの。人形の身も知らなかったのよ。それが、まあ、きっかけとして、作業隊されて、そして人形に入ったんですよ、京都人形にね。その頃、まだ、人形の京都人形が成立、創立したばっかりだったんですよ、その12年ぐらい。そこに谷江先生がいたのよ。それで谷江先生が、どこをいいとこ見つけてくれたのかなんかで、私はとにかく、カラオケは好きだから、カラオケはまあすっぺれ、すっぺれ、上のね、いつも審査やってたからね。知ってて。それで、三井先生がね、あんたは一生懸命やったら日本に行けるからやってたから、そんなに、まさか、カラオケかなんか、民謡で日本に行くなんて夢にも思ってないでしょ。
はいはい。
でね。でも一生懸命、やっぱ好きだから一生懸命やられて。そして、それもやっぱり詩人が、なんていうかね、理解があったよね。理解がなかったら、そういう頃の方に一生懸命なれなかったかもしれないしね。
じゃあ、民謡を始めたのは本当60歳ぐらい、55歳ぐらい
の。まあ、民謡さんの初60歳の60歳だな。
で、日本に優勝して行ったんですか？
行ったんです。
いつ頃ですか、それは。
1993年。
93年。
はい。
はい、で、日本にはその後何回ぐらい帰ったんですか？
6回帰りました。
6回。初めて帰ったのは何歳の時ですか？
43の時です。
あ、どうでした、その時は。
その時ね、行った時に、まあ、なんていうかね、自分の生まれた家があるっていうことを聞いてたからね、見に行ったんですよ。主人の家も見て、主人の家はもう壊してなかったけど、私の家には、私のおばさんが住んでた。まだね、元気でなんだ。元気ってことは、そこに寝てたけど、行ったらね、だ今日は誰もの、俺だけがいるんだよって、誰もいないけど、したけどな、仏さんだけ前さ、ちょうだいって、仏さん前って、おばあちゃんが寝てたよね。 そして、会ってきました。そして、そしたら私が日本、ブラジルに帰ってすぐ亡くなったらしくて。
そうです、うん、その頃、お父さんとかお母さんは？
お手なしのお父さん、お母さんもう亡くなってた。
亡くなってたんだ。じゃあ、お父さん、お母さんは日本には帰れなかった？
あ、帰ったんです。
帰ったんですか？
お父さん、お母さんは今からね、50年ぐらい前にか、日本、戦争済んだちょっとだったんです
よ。
船で行ったんだから。
ああ、そうでしたか、う
んうんうんうん。お母さんは行かなかった。お母さん、いつも病気でね、行けなかったから、お父さん一人で行ったよね、
うん。
でもお父さんも喜んでね、
うん、
やっぱり成功して行ったらね、日本では、茨城の水戸に着いたらね、みんな楽団で迎えてくれたよって、喜んだですよね。だからお前らも一回は行ってこいって言ってる、その日に縁があって行ってきましたよね。
そうか。いやー、いろいろなんかいっぱいお話聞いて、も話し合ってすごくでも良かったです。ためになりました。
今はね、やっぱり年取ってくるとね、北原先生、に本当に世話になったと思うよね。なぜかというと、ああいう民謡っていうのは何回も、私はやっぱり1000人前になるのにはな、それこそ何百回っていうの、声を出してもらって練習してもらったよね。自分の声を使いながら、ここはこうですよ、あそこはあれですよって練習してくれたでしょ。ね、そういう、恩返し。先生がここでやってるうちは私は恩返しですよね。だから、私もこの、私そのものはこの共同民謡の会長なんて、もう、恥ずかしいね。でも、できるだけのことは、若い人に、その民謡を残していきたいっていう。ね、で私が、ブラジルで育って、話できて、こういう、あれして、こういう目に、いい目に遭ってるということは、ね、やっぱり誰かがそういう機会をくれたとか、どうも掴んでくれたとかがあったからこそ自分がこういう身になってるんじゃないですか。ね、だから今もこの度、11月にやるでしょ。だから先生に言ったのね、もうとにかく名前はどうでもいいかな、若い人に民謡を、ね、植え付けてもらう。
なるほど。
ね。
はい。
ね、だそうしてくるのと、共同民謡がどうとか、日本が民謡がどうとかじゃなくて、ね、若い人なりに頭があるんだから、どういうふうに、名前は行くとか、三八式に民謡が行くとかっていう、ことになるかもしれないけども、ね、そういう民謡という、日本の伝統ある民謡というものを、つけてほしいっていう夢ですよね。
はい。
で、私も皆さん、みんな高齢だから、日本行くって一生懸命練習はしておるけども、第一は今から自分のもの、もう5、6年経ったらここに落ちとくどんとも民謡も歌えなくなるよっていうのね。
はい。
だから、いろいろと、自分の子供じゃないけど、若い人に民謡をするためには、一口開けばお金。ね、そうでしょ、何かするったら金がいるんですよね。だから、何か何のかの形で私たちはその方を後押ししましょうって言ったらみんな嫌だったんでね。だから今も、今度リングやって金持ってるかって言ったら、金持ってるみんなに持ってくるんじゃないって言ってたけどね。でも、私は本当に三宮先生、桜庭会長に拾われて、北原先生に救われたというかね、道を見つけてもらったわけですよね。生かしてもらった。歌の好きだったからね。それっていうのは、やっぱり小さい時からそういういろいろなことがないから、歌だけ歌っておけばいいっていう感じですね。15、6の時に涙が出るほど寂しかった。歌でごまかしたって。ね、そういう、
はい。ご主人様はもう亡くなられちゃったんでした
っけ？今年で18年です
。そうですか。
うちの主人は、あまり頑張りじゃなかったけど、私が、頑張って、あれしたことは、後押ししてくれたから、理解があってくれたから、だからこれだけになれたと思う。何事もね、障害でも、初めは思えんけど、イモビって買うけど、政府にの 税金払うの知ってるかって言って知ってる。あるから払うんでしょって言ったら、そんなもんバカなことないだろうっていうぐらいなのんきだったんですよね。だけど、でもお父さんは、やっぱり、お前らは自分の身につけてないから、うん、何かで残しとけば、何かで残るよって言われたのが、私はいつもそれをもう忘れなかったのね。勉強っていうのは自分の財産、ね、うん、でだけどそれがないのだから、うん、何かで残しておけば誰かのためになるって言われて、それでその気になり、それは 今では私孫にでも言いません、うん、あんたたちは、うん、いいってね、だけどね、うん、私がばあちゃんがね、こうしたら苦労したとは言わないよね、苦労したって言ったって誰でもそんなに簡単な手に入らないものだからね、大きくなったら分かることだから。だけど、ねの、お父さん、お母さんの言ってることの、勉強っていうのは自分の財産だよって。ね、死んで持ってくのは、その財産だけは死んで持ってくって。これは持ってかないけど、あんたの孫の気孫になるよって。それは私の自分のおばあちゃんが残してくれたっていうことは、その子供になったら分かるけど、今言ったって分かんないからって。って笑ってるよ。そうよね。分かるわけないよね、そのこと言ったって。だから、でね、前の声は、やっぱり今の、若い人にね、こう言うんですよね、昔のことを話すると、私でも、私の国方でも、まあ、私でも、年の人は、明日がないんですよね。希望ばっかりしかないんですよ。
ああ、はいはい。
ね。それで、明日何しようとか、明日、これから1年後何しようとか、何も買って何しようとかってないでしょ。
ね、なるほど、
だから、ついつい昔のことを、話すると、若い者がね、もう昔のことを言うんじゃないと、まあ、さら、これだけフレンチって言うけどね、はい、フレンチ、私が言うのは、ソブリエたちに、私がフレンチじゃないよって、今日生きて、今日食べて、今日で終わり。明日あったらまた明日、次ってね。だから、もう、話ってあんたたちに前のこと、夢とかね、夢ね、夢だったらそれから何を買ってとか、どこ行ってとかってあるでしょ。それがないもん、もうね。ないですよ。ね。そんなのがないんだから、だからその、昔のことを言うなとか、パスワードを言うなとかって、ね、それはね、よく聞いていなさいって、あんたたちが私らの時代になったら、あんたの息子もそう言う。
話はつきませんけど、下からも呼んでますね。じゃあ、今日はこの辺で。
はい。
はい、どうもありがとうございました。今お
歌いで。バカバマシのようですけど、私の、まあ、ちょっとした、ね。
すごいためになりました。ありがとうございます。
自分もいろいろとためになったことがあったから、それ話したんですけどね。恥ずかしいような。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございます。